はい。2度目。来てしまいました。はい、すいません。てか、普通にですね、やろうって言ってた時に、もうすでにやろうと思ってたんですけど、つなげたくなかったんです。ファイルを分けたかったというのがあったので、で、ちょっとまあ、そこのサイトを見てですね、どうなってるかなというのを見るためにですね、一旦ちょっと間を空けました。基本は、もうあの話をしてた時点で、もうやろうかなというふうに思ってまして、まだ、いけるなっていう、疲れたとか言ってる割に、いけるねっていうのがあったんで、じゃあ行っちゃえっていうね。でも、ファイル分けとかないと、今後のあれでちょっと自分としてもきついから、ちょっとファイルの整理のあの問題ね。だから、分けて、行こうということで、一旦配信を切りました。はい。というわけで、今回はですね、今回というかこの配信はですね、こっちの世界ゾーンの方、あっちの世界ゾーンは線は読んだので、こっちの世界ゾーンの方を行ってみたいというふうに思います。で、ちょっとサイト見てみたんですけども、ですね、自分の、これ見間違いじゃないよな、ですね、新しい、新、そのなんていうの、最新の、ところはまだ100は収まってなくて、まあ、ちょろちょろっと100はまだ行ってないんですけども、で、100は収まってんのが3つぐらいあったんですよ。その書いてあるのが完了完了みたいなやつ書いてあるやつが、でも一つ目と二つ目は、見れませんでした。だから、その三つ目の部分の100話は、まあできそうだなということで、そこの100話だけ、潰すという形で行ってみようかなと。他はなんか、サイト見たらなかったんですけどね、これ消しちゃってんですね、だからね、板子さんがね。いろんな問題が あるんだと思うんですけど。だそういうことで、ないので、こっちの世界ゾーン、第3週目の、1から100を、行ってみたいと思います。はい。長さ的には多分ね、そんなに長くないと思う。パパッとただ1話目と2話目しか見てないんですけど、両方あんまり別に長くなかったんで、いけるかなと。今日で100やろうとは思ってませんけども、まあいけるとこまで、行ってみたいと思いますので、もしよかったら聞いてみちょうだいと。つかまあ寝るでしょう、普通ね。はい。というわけで、オートストップで。じゃあ、行きたいというふうに思います。あまりに慌てたもんで、最初曲間違えましたね。こっちの方が先かけちゃいましたね。さっきね。で、行きたいと思います。こっちの世界ゾーン、1夜目から。男の世界だっていうので、若大将信長奈美平さんから、1夜目。某大学のレスリング部は全敗すると、お、りに、ば、部を、うんやんやんという罰則があるらしく、その大学を任した友人は、最後の一人を固めたとき、涙が出たと言っていましたが、鶴亀、鶴亀と。で、以上。で、第2話目、猫目の嫌な体験、猫目百太郎さん。今回は私の嫌な体験を書きます。バイトを始めて1年が過ぎた頃の話です。日曜日の午後、私は文房具の品出しをしていました。日曜ということで親子連れのお客さんがいっぱいいて、私がいた文房具のコーナーは子供でいっぱいでした。そんなうるさい子供たちを気にもせず、一番下の棚の商品を出していると、私のそばに一人の子供が近づいてきました。私はまた気にせず品出しをしていると、お尻の方に何か生温かいものを感じました。 なんと隣にいた子供に私はお尻を触られたのです。いわゆる子供に痴漢されたのです。私は片膝をついた姿勢で座っていたので、その子供はわざわざ手を下に入れて触ったことになります。私はその子供を睨むと笑って店を出て行きました。これが私の中で一番の汚点です。以上、こういう話が続きますだからどうなんだろうっていう、まあ、とりあえず言ってみますよ、第3夜目、金縛りに会うとき、にゃんこさん、あれこっちの世界ゾーンかな、これ。こんばんは、にゃんこ、かっこなっちゃんです。いや、痴漢の話に盛り上がっていたので私も一つ。その事件は私が高校受験を終えた春休みにあった出来事です。あれ、休み中に高校の制服の採寸があり、友達とチャリで採寸会場まで行こうと約束していたんです。で、待ち合わせ場所にチャリを置き、過去単なる十字路で待ち合わせであったんですが、天気がいいな、などと思い、道の端っこに立って、あちちの方を見てたんです。その時です。悪魔が私に近づいたのは。私の服装は白いシャツにベージュのパンツを履いていました。のほほんとあちちを眺めていた私の背後から、突然両手でむりゅっとお尻をつかんだ人がいたんです。あまりの予測もつかない出来事に、私は叫ぶことも何もできませんでした。人間、思いがけない事態が起きると金縛りに遭うものですね。そう、その時の私はまさに金縛り状態でした。悔しい。金縛りに遭って数秒後、後ろを振り返った私の目に映ったのは、私から離れて車に乗り込んで去っていく男の姿でした。それを黙って見送ってしまった私も私ですが、その時に私が思ったことは、親父、私のお尻をつかむためにわざわざ車を止めたんかい、という気持ちでした。一体なぜ。この話はあまりに私が不甲斐なかった出来事だったので、今まで誰にも言わなかったことだったんですが、とうとう言ってしまいました。そして私も知り合いに言われた言葉は、パワッチさんと同じ、いいお尻してるよね、というありがたい言葉でした。ちなみに今でもバイト先ではお尻をなでくり回されています。でも女の子にね。念のために言うと、そういう類のバイトではありません。以上で、次、第4夜目、隣人、私の場合、過去その1、サザエさん編、こじこじさん。あれは昨年の秋のことです。とある真夜中、主人は一人布団の中で身構えていました。手には主人の昔からのお気に入り、ロボピッチャーの専用バット、かっこセルロイドで柔らかいものですを持って、かっこ全然役に立たないこと受け合いですね。彼が異変に気づいたのは寝入り花のこと。どうも玄関のドアノブが何者かにいじられているような音が、そしてしばらくすると足音が茶の間を横切り、奥の和室の戸を開ける音まで。まさか泥棒なんてと思った、かっこ主人ダン。さらに追い打ちをかけるように押し入れを開ける音。完璧泥棒やと思った彼は、暗がりの中を手探りして手に当たったものイコール偽バットをつかみました。力入りすぎてな、バットの握り潰してもうてん、過去主人ダン。彼は寝室のドアを思いっきり蹴倒し、ドアが壊れました。オラーと意味不明の叫び声を上げ、奥の和室へとなだれ込みました。するとそこにはお客様用の布団と格闘している人が。何人んじでやらかしてんねんと凄む声が裏返り、よう出るさながらです。すると泥棒は開き直り、過去今風で言うなら逆ギレですね。あんたこそ人の家で何言ってんだ。ん？電気をつけ、お互い顔を見て大爆笑。それはお隣の旦那さんだったのです。しかも彼は頭にネクタイをバンダナのようにつけ、典型的な酔っ払いのお土産まで持っていたそうです。お隣まで見送ってあげた主人の背後からは、隣の奥さんの絶叫と皿の割れる音が聞こえたそうです。次の朝、隣の奥さんが実家から送ってきたという、千住庵の山親父、過去札幌ならどこでも手に入る代物ですを持って謝りに来ました。主人が蹴飛ばして破壊したドアの修理台も置いていきました。さて、そんなことがあった間、当のこじこじは何をしていたのかというと、全く気づかず爆睡していたのでした。もちろん隣の奥さんが来たのも知りませんでしたと。さ、ちなみにこの話は以前に某札幌女性生活情報誌に実名で載せたことがある話です。でもあの雑誌を読んでる人なんてほとんどいないでしょうと。以上で、次、第5夜目、痴漢してしまったことがで、3月うさぎさん。 段。名古屋で OL をしていた頃、地下鉄鶴舞線で通勤していました。職場のある伏見まで乗り継ぎなしで30分。しかも私が乗り込む駅から先は反対方向の扉が開閉するので、乗り込んでから扉近くのスペースに陣取ってしまえば30分、ゆっくりと新聞を読んで過ごすことができました。さて、その日の朝もゆっくりと新聞を読んで過ごしました。隣に立っていたのは背の高い若いサラリーマンでした。彼はちょうど胸の位置くらいにバッグを抱えて立っていらしたので、彼の腕が私の首のあたりに入り、まるで腕枕のようになって体勢が楽でした。そろそろ降りる駅が近くなり、私はショルダーバッグの脇ポケットに新聞を入れようとしました。手探りでファスナーを下ろし、新聞をねじ込む。あれ、入らない。なんで？ふとバッグを見下ろすと、脇ポケットのファスナーが開いていません。でも確かにファスナーを下ろした音が。あ、隣に立っていたサラリーマンの方が真っ赤な顔でもじもじしていらっしゃいます。そう、私は彼のズボンのファスナーを開けて一生懸命新聞をねじ込もうとしていたのです。すみません。私は震える声で目を伏せたまま必死で謝りました。彼も赤い顔で目を伏せたまま、いいえ、どういたしましてと答えてくださったので、許してくださったのだろうと思いますが、3月うさぎ人生最大の汚点でした。以上で、次第6夜目、痴漢&隣の人々、CO、タラさんじゃないかな、タラじゃないかな、あれはタラじゃないね、タラは雪っていう字だから、わからない、魚編の難しい感じ。はい、でいきましょう。時々お邪魔させていただいてます、うにゃいです。痴漢と隣人の話盛り上がってますね。痴漢といえば顔を触られたことがあります。ほっぺをなでなでと。嫌悪感より変な人だなと思ってしまって、懲らしめることはできませんでした。そういえば母も若かりし頃、髪の毛をなでなでされたことがあると言ってました。お礼か何か分かりませんが、そいつが降りていくとき、当時は珍しい三色ボールペンをくれたそうな。隣人といえば、同僚の家の隣人は外国人留学生の夫婦らしき二人暮らし。ある日同僚が帰宅すると、ドアの前の狭い廊下でカラスの丸焼きにお線香を供え、花を散りばめて何か儀式をやっていたそうです。国を越えた理解とは難しいものだと思ったそうです。で、以上。で、次。第7夜目。話題は尽きない。猫目百太郎さん。ダン。こんばんは。いや、痴漢ネタはいろいろありますね。私もまだありますね、話が。別に珍しいタイプの痴漢じゃありませんがね。自転車で走ってきた兄さんに一瞬胸をつかまれました。あの兄さんは絶対プロの痴漢だ。話は変わりますが、中学校の時に挨拶おじさんという変な人がいました。毎朝生徒が登校してくる時間を狙って出没するおじさんで、元気よくおはようございますと言っていたそうです。皆さんの周りにこんな変な人はいませんか。以上。で、第8話目、痴漢じゃないんですが、で、こじこじさん。どうもこんばんは、こじこじです。さて、隣人シリーズといきたいのですが、ちょっと流れがほぼ痴漢系になっているので、そちら系の話を。てか、またかなり話がずれてます、すみません。東京に引っ越してきて驚いたのは段ボールハウスの多さです。家の近所の公園も新興住宅地さながらの段ボールハウス建築ラッシュで、中にはかなりの強者も。本宅段ボールハウスに新しいのをくっつけてアネックスとしゃれ込んでいる方や、入り口にガーデニング、単なる鉢植えですがを施したり、一見穏やかそうな彼らの生活ですが、しかし夜になると彼らは豹変します。まずは下着泥棒。家もやられたのですが、一度洗濯物を出しっぱなしのまま友人宅に泊まりに行った時のことを帰ってきて唖然。主人の下着が全てなくなっているのです。ちなみに私の下着は1枚だけの被害でした。良かったのか悪かったのか、ちょっとだけその時は複雑でした。数日後のある日、公園のおじさんたちの中に見慣れたパンツを履いているおじさんが数名いました。もちろん主人は泣き寝入りです。あとはおじさんたちのナイトライフ。東京に着いたばかりの夜、その例の公園から男性の悲鳴にも近い、でもちょっとニュアンスの違う叫び声が一人二人だけではなく何重にも重なって聞こえてきます。何なのと寄せばいいのに公園。 するとそこは昼間のダンボールハウスのおじさんたちが四つん這いになって、ごめんなさい、こじこじには書けません、皆さんの、たくましいご想像にお任せします。そのめくるめくことは公園中で繰り広げられていました。少なくとも10組はいました。ハートが乱れ飛ぶ中、あまりの恐ろしさに大泣きしながら家に帰ったのは言うまでもありません。夜の田舎も怖いですが、夜の都会も怖いんですね。以上で第9夜目、今住んでるとこ、ナイトブレーカー三段。ヤッホー、今宵は私の借りたボロマンションのお部屋の話です。前回お話しした通り、彼女と同棲を始めたわけですが、この部屋ちょっと面白いです。最初に管理人さんと一緒にこの部屋を訪ねた時のこと、私は急に決まった同棲のことで少し焦ってはいたんで、どんな部屋でもいいって感じでした。すると案内されたお部屋はなかなか小綺麗で、以前に住んでいた方が置いていってくれたという電灯やカーテンが残ったままでした。引っ越しをされたことのある方ならば少しはお分かりでしょうか。たまに以前住んでいた方が持っていくのは邪魔だし、処分するのは大変だと言ってそういったものを置いていってくれることがあるのです。引っ越してすぐにやっぱり電灯がないと困ります。私の場合、急な引っ越しでそんなものは揃える暇もなかったので、とてもラッキーなどと考えていました。しかしあまりにもいろいろと置いていってくれていたもので、私は管理人さんに聞きました。私、本当にこんなにいろいろもらっちゃっていいんですかね。管理人、ああ、前に住んでいた人は23歳の病院で医療事務でした。しっかりしていて可愛くて明るい清潔好きないい子だったから全然大丈夫ですよ。私、はあ、そんなことを聞いてるわけじゃ。で、管理人、なんでもね、1ヶ月ほどでいきなり実家に呼び戻されたんで、持って帰るのは邪魔になるからと、次の方に使ってもらってくださいと置いていったんですよ。そういうわけなんで、畳もまだ新しいから変えてないので、すぐにお住みになりたいのでしたら、普通は込み込みで5万2000円のところを5万円にしますよ。私はまあいろいろ揃っていて都合もいいし、安くなるなら願ったりだと即ここに決めました。彼女がやってきて一緒に食事をしている時に、以前住んでいた女性の話になりました。私、なんだって。彼女、へえ、でもなんで1ヶ月で実家に呼び戻されたんだろうね。私、さあ、どうせ僕らと同じで同棲してて親にバレて連れ戻されたんじゃないなどと噂をしていると、一番奥に住んでいる情報通のおばあちゃんがやってきました。通ばば、ねえねえ、あんたんとこも気をつけなさいよ。彼女、どうしたんですか。通ばば、最近この辺物騒でね、よく泥棒が入るのよ。彼女、そうなんですか、気をつけます。通ばば、こんな風に玄関のドアのそばの窓開けっぱなしで夜中に寝てると。彼女、寝てると。通ばば、ここの前の住人さんみたいに泥棒に押し込まれちゃうわよ。そうなんです、どうもこの部屋、前の女性の時に泥棒が夜中に押し込んだらしいのです。それってやられたんか、いや、やられたんか、羨ましい、いや、また来たら怖すぎ。ま、泥棒が来て怖くなってその彼女は実家へ飛んで帰っちゃっただけだろうけどね。いや、そう思いたい今日この頃。 PS、 しかしこの部屋暑すぎて真夏は窓閉めたら地獄じゃ。で、おまけです、通ばばの余談なんですが、これは彼女に聞いた話なんですが、この通ばば、情報通なだけでなく肝も据わっているらしいです。それは真夏のとても暑いお昼間のこと、彼女が買い物からの帰り、マンションの階段を登っていたところ、登り切った廊下に通ばばが座り込んでいたらしいのです。しかも下着で。で、通ばば、お姉ちゃん今日も暑いね。彼女、本当に暑いですね、私暑いの苦手なんです。と、その時、通ばばの横を黒い小さな影が。彼女、キャッパシー。なんとそれはでっかいゴキブリで、通ばばは素手で叩き潰していたとか。その晩、彼女にその話を聞いて二人とも、年を取るのが怖いよ。以上。で、第10夜目、他にもいるよね、でにゃんこさんだん。おはようございます、にゃんこかっこなっちゃんです。以前都内に通勤していた時の痴漢の話なんですが、乗り換えで山手線のホームを歩いていた時のことです。もちろん山手線はラッシュ時間は地獄のような人人人てんこ盛り状態です。人が並んでいて通るのも一苦労ですよね。そんな時に魔の手が私を襲ったんです。 人でごった返しているホームの端っこを落ちないように歩いていたら、すれ違った男の人にお尻をつかまれたんです。その場で止まることもできずに、過去後ろにも人がいっぱいいたんです。ただなんだかわからないような悔しいような気持ちが残りました。しかしそんな状態で痴漢をするやつ、よく考えつくなとも感心しましたけどね。こんな体験した人、私以外にもいますよね。誰もそんなことあるわけがないと言って信じてくれません。しかし信じられないことをするのが痴漢だと思うんですけど、どうでしょう。以上、10話目まで終了でジータレスミ。90番が何の冗談だということで、冗談じゃないですと。で、92番、最近のブームですか、1日数回放送と。ブームではないですけどね。まあ、さっきスタートした時に言った、理由でですね、まだできるそのなんだ、エネルギーは残ってたんだけども、口酒さんのねまとめサイトレス読みは、とそのファイルを分けたかったというのがあったので、口酒さんのまとめサイトレス読み終わったからね、そこで一旦切って、こっちの方を、またね、次に、一旦開けてやればいいかなと思ったので、それで来たと。だから数回っていうかね、本当は連続でやりたかったんだけど、わざと分けるためにそうしました。はい。で、93番、こっちの世界ゾーンにようこそ、そしてよろしくお願いします。これイタコさんかなこれ。はい。あ、でもね、イタコさんだとしたら、ちょっとあれ聞きたいのはですね、これ今ですね、自分読んでるのはこっちの世界ゾーンの3週目なんですけども、1週目、2週目がですね、見れない状態になってます。はい。なので、今3週目をやってるんですけども、っていうかこいつ全部読む気かっていう感じなんですけど、自分で言ってて今思いましたけど、はい。とりあえずですね、まあそうですよという、ご連絡だけ。で、まあそういうことですね。はい。で、94番、始まりがガチ1で幸先いいですね、と。幸先、始まりはなんか痴漢ですよ。なんか始まり痴漢の話ばっかですよ。なんか、はい。でもなんかあるらしいっすね。聞くとね、大抵、なんか一度は、あるという、なんかそういう関連の話はなんか聞きますね。そう考えると、痴漢っつうのはどんだけいるんだと思いますけどね。すげえなって、その、何、すごいっていう表現はちょっとあれだけど、なんか相当いいのかと。わかんないけど。はい。というわけで、で、次、11夜目、痴漢ネタで初書き子、ジョンジョンさん。ほら、痴漢ネタだ、また。はじめまして、ジョンジョンと申します。こちらの掲示板は毎日会社の端末から拝読させていただき、大笑いさせていただいております。会社なので声を殺して肩を震わせておりますがと。最近痴漢ネタで盛り上がっているようで、ここでジョンが経験したというより痴漢男が体験した痛いお話を一つ。ジョンは前の会社では某地下鉄線で日本橋の会社まで通っておりました。職種はキャドオペレーター。納期が迫ると残業、休日出勤は当たり前の OL にしてはちょっとハードな職場でした。少しくらい体調が悪くても、納期が迫っていれば出社しなければなりません。その日も朝から生理痛がひどく、本当なら休みたかったのですが、午前半休だけさせてもらって昼から出社しようと地下鉄に乗り込みました。ジョンはいつもなら座席が空いていても立っているのですが、到着するまでの間、少しでも体を休めようと思い、珍しく座席の真ん中あたりに座りました。仮眠するつもりで軽く目を閉じうつむいていました。昼頃の地下鉄ですから車内はスカスカでしたが、途中の駅から結構人が乗ってきて、混んでるとまではいかなくとも座席はすべて埋まってしまいました。ジョンの左隣にも30代のサラリーマンらしき背広姿の男性が座りました。ところが、 さっきから電車の揺れに合わせてなんか左の横乳がもぞもぞするんです。うつむいたまま左隣をちらっと見ると、隣のサラリーが膝の上のカバンを両手で抱えるようにしつつ、左手でジョンの横乳をさわさわと触っている。うつむいて目を閉じているので眠っているとでも思ったのでしょう。こっちは生理痛でイライラしているのに、具合悪いのに納期があって体に夢中って出社しようとして、ああ飯も食ってないし珍しく座って休んでるのに、いろいろな思いが多少混乱気味に頭の中を駆け巡りました。生理中の不快指数 200% の女にちょっかい出すとは江戸上司取るやんけ、悪い。その日は少々貧血気味でしたが、一気にドタマに血が昇りました。それからわずか3秒の出来事でした。1秒、きっとうつむいていた顔を上げる。2秒、ぎっと隣のサラリーを睨む。3秒、綺麗な右フックがサラリーの眉間にヒット。まさか何も言わずに殴られるとは思っていなかったのでしょう。ジョンの拳はものの見事にサラリーマンの眉間に吸い込まれました。おまけに殴られた反動で後方の窓に後頭部を打ちつけてしまい、まさに一粒で二度おいしい元に泣き面に鉢。しかもその日は結構ごついシルバーの指輪をしてました。車内が静まり返ったのは言うまでもありません。何か言われるかと思いましたが、向こうは痛いやら恥ずかしいやら漫画のように目を白黒させながら次の駅で早々に降りてしまいました。あんな時間に外に出てるってことは営業か何かの外回りなんでしょうけど、顔に青あざ作ってどう言い訳するんでしょうね。そもそも捕まったら間違いなくクビなのに。かくして彼は黙って痴漢されてるばかりの女性だけではないのだということを 身をもって知ったのでした。初めての投稿なのに長文になってしまいました、すいません。ということで以上。で、12夜目、脅迫観念神経症ナイトブレーカーさん。たんこんばんは。皆さんは脅迫観念神経症というのをご存知ですか？あの手を洗った時にいくら洗っても洗っても綺麗になった気がせず、皮がボロボロになってしまうまで洗い続けてしまうという精神病の一つです。過去別に手に限ったことではなく、何かをしなければいけないという衝動、脅迫観念が自分では制御できなくなる病気です。なぜこんな話をするのかというと、そう、もうお分かりでしょう。精神病院ではこんなこともありました。ひょろっと背が高く気の弱そうな24、5歳くらいの青年 R 君のお話です。彼は別に凶悪観念入院しているのではないようでした。見た目からも普通じゃないのはわかるんですが、なんと言いますか、幼稚で言語障害もあるのか、言いたいことを喋れません。でも時にはどもりながら一生懸命喋ります。そんな彼がある食事の時、食事の時はみんなが集まるのでいろいろとことが起きやすいみたい。R 君は突然前の席の人に食事をぶちまけました。またかい。この頃にはこういうのも慣れてしまい気にしていませんでした。看護婦さんは慌てて、いさめていたのですが、 R 君は走っておトイレに。食事も終わり、歯でも磨こうかとトイレに行くと、なんと洗面台は真っ赤っか。なんとまだ R 君はトイレに行ってずっと口を、磨いているのですと。食事の間約30分ずっと手で指で口の中を吸っていたんです。もうあたりは血だらけで、その日は歯を磨くのを断念しました。一応看護婦さんに苦情がてら報告に行くと、ああほっといていいわ、おいおいてめえらだけ寿司とか注文して食いやがって、などとは言えずずごずご部屋に戻ったそう。さと、あれが脅迫観念神経症ってやつかな、なんて少し感心しちゃいました。あ、山なし、落ちなし、意味なしの八百か。つまらん精神病棟レポートですんません。以上。んで、次。第13夜目、本当にあったゲイの話。緑あるさんだ。本当にあったゲイの話、前回までのあらすじ。緑あるはコンビニの夜勤を務める大学4年のクールガイ。そのバイト先で知り合ったのがゲイバーで働くゲイ、源氏名はアイナ。そんな彼と意気投合した俺はある日飲みに行く。フラフラに酔っ払ってしまった俺を待っていたのはなんとホテルの予約だった。逃げる俺、追うアイナ。なんとか逃げ切り低層を守り通したのだが、奴は店の常連。再び顔を合わせるのは時間の問題。かくして俺は500円玉でお尻を守る日々に突入した。バイト先の元先輩が言う。お前は深層心理でゲイにやられたがっているんだ。 サークルの先輩が言う。お前はホムに疲れそうな顔をしているから気をつけろ。そしてバイト先にアイナが現れた。しかしその時俺は便秘の腹痛でそれどころではなかった。俺の便秘の形相にアイナも恐れをなしたが引き上げた。だが物語は終わっていない。俺とアイナは再び、回遁するだっけ、わかんねえ。その先に待つのは禁断の快楽か、それとも終わりなき逃亡の日々か。あなたは今日この掲示板で物語の終末を見る。で、本当にあった芸の話、最終回。アイナが来た。俺のバイト先に来た。つい数時間前のことだ。性的趣向が違っても友達だと思っていた。とっても話せるいいやつだった。あのホテルの一軒までは。店には俺とアイナしかいない。外はもう明るくなりかけている。アイナが先に口を開いた。この間は悪かった。冗談のつもりだったんだけど、ついムキになってしまった。許してほしい。こんなつまらないことで友達をなくしたくないから。よかったらまた元通り付き合っていきたい。その言葉を聞いて俺はなんか込み上げてきた。アイナはやっぱり友達だった。その友達を体目当てと決めつけたのは俺の曲がったゲイへの概念だったのではないか。そう考えると俺は自分がとてもつまらない人間に思えて恥ずかしくなった。俺たちは仲直りした。そして仲直りの印に今度飲みに行こうという話になった。するとアイナはゲイバーの仕事仲間を紹介したいと言った。そいつは店の外の通りの向こうにいた。すごくがたいのいい男にしか見えないゲイだった。源氏名はヘンデル。アイナにとってヘンデルは一番の友達だから、俺とも友達になってほしいというのだ。俺は了解した。朝日が昇ろうとしていた。空は次第に明るみを増し、ビルの輪郭が浮かび上がってくる。俺の心は低層の危機が去ったことと、アイナがいい友達に戻ったことで充実感に満ちていた。本当にあったゲイの話、おまけ。俺は一人レジで考えにふけっていた。その中で俺は店を去る時のアイナとヘンデルの見せた視線を思い出していた。その視線はどこかで見たような気がした。ん？俺を襲ってきた時のアイナの目？俺は恐ろしい想像をしてしまった。今度はごついヘンデルとも飲む。前回の失敗を教訓に、今度はまさか二人がかりでなんて。まさかね。でもとりあえずあまり飲まないようにしておこう。以上。で、ジータ95番。あ、本当だと直しておきますね。93、94、95はこれイタコさんだな、これね。94ももうイタコさんだね、これね。はい、イタコさんのあの姿をあれで初めて見ました。スティッカム、こんな人なんだっていうので見せていただきました。この前のなんかイベントかなんかの動画だったと思うんですけども。はい、で、次行きましょう。第14夜目、スキスキ日本人、パワッチさん、ダン。これは昨日私が取引先のお客さんとバカ話をした時に聞いた、ある意味怖い話です。数年前になりますが、ある大物外人ロックバンドがコンサートをするために来日してきました。そしてコンサートは開かれ、満員の客に囲まれてボルテージは最高潮に上がっていきました。そんな中、曲の合間にボーカルが喋り始めたんです。ボーカル、今日は俺たちのために集まってくれて本当にありがとう、まあ、英語です。で、観客イエーイ。で、ボーカル、ここでちょっとみんなに聞いてもらいたいことがあるんだ、これ英語です。で、観客イエーイ。で、ボーカル、実は3日前に俺のお袋が亡くなったんだ、これ英語です。で、観客イエーイ。で、ボーカル、てんてんてん、英語ですと。で、無知とは恐ろしいもので、観客のほとんどが彼の言っていることを理解できなかったそうです。当然のことながら、コンサート終了後、ボーカルはものすごく怒り出し、ボーカル、こんな国二度と来るかボケ、英語ですと捨て台詞を残して帰国の途に着いたそうです。私ナホな、あ、これは日本語です。でもね、本当にあったんですよ。だって十分ありえるもんと。以上。で、ジータ96番さん、おっちゃんとどっちが若く見えると。イタコさんと自分のリアル。あ、だってイタコさんはだって言っとくけど、自分20代中盤っすよ。真面目に言ってもしょうがないけど、はい、うん、 ということで、はい、あれ自分の方が若く見えなかったらかなりやばいですよね、はい、というわけで次いきます。第15夜目、痴漢ネタといえばでにゃーさん談。はじめましてと、痴漢といえば一番わけがわからないのが小学校の時に起こったことです。その日私はチャリにまたがったまま家のガレージの前でアイスを食べていました。家の中で食べているといとこに取られる可能性があるので。するとその横をチャリに乗ったお兄さんが私をじっと見ながら一度通り過ぎました。で後ろから来た。でも私は気にせずアイスを食べ続けてました。小学生の時だし。するとしばらくして突然ほっぺに何か感触が。見るとさっき一度通り過ぎた兄ちゃんがまた私の後ろから来ており、ニコニコしながら私のすぐそばにいるのです。私が唖然としていると、その兄ちゃんは、ごめん、妹と間違えちゃった、とのたまいながらにこやかに去っていきました。なぜ妹と間違えてほっぺにチューしとんじゃ。お前は外国育ちかい。それにお前の妹は人の家のガレージの前でアイス食べるんか。というか、お前はロリコンの痴漢だろ。というツッコミはやっぱり兄ちゃんが去ってしばらくしてから浮かんできました。やっぱりとっさには出ないものですね。小学生だったし。ちなみに海で水着姿を撮られたこともあります。写真とビデオで小学生の時、海の家の兄ちゃんが教えてくれたが、その時は何もできなかったです。痛いけなことに手出すなロリコン男と声を大にして言いたいです。長くなってすいませんでしたと。で以上で次、第16夜目、小学校の先生で爆裂ももちゃん三段。にゃーさんの痴漢ネタを読んでいたら思い出したことがあります。私がまだ小学生だった頃、後ろから追い越しざまにいつもお尻を触っていく先生がいました。しかもスッと撫でるのではなく2、3回手を往復させていました。おつむが少々緩い私はいつもはてなと思うだけで気にしていませんでした。彼は PTA からも生徒からも人気がある明るい先生でした。小学生の毛糸のパンツに包まれたお尻を触って何が楽しかったんだろう。気にしない私も私だったが。以上で第17夜目、ち命知らず三段。こんにちは、命知らずです。これはつい先日あった話です。間抜けなことに実話です。そして怖い。こうか不幸か何も考えずに歩いていれば自然とぶつかるものなのですね、こっちの世界というものは。私の実家はすごい田舎、果てしなく海と畑が広がり、その間を JR が横切っています。もちろん住居もあります。道路沿いにあっちにごそり、こっちにごそり、集団住宅も旅館もなく、すべて庭付き一戸建て。固まって存在しているのにほんの少し歩いただけで周りは畑だけになってしまいます。そして田舎のお約束、夜になると暴走族が出没し、近所に排気ガスと騒音を振りまいて行ってくれます。そういえばこの間旗を立てた二人乗りの単車に歩いて追いつきそうになってしまったな。吹かすのもいいですが、どうせなら走り屋になってもらいたい。追いついたらどうしようかと本気で心配しましたよ。時々近所の小学校で乱闘をしているらしいですし、まあとにかく田舎なんです。そんなわけでコンビニエンスストアも家の周りには全くなく、行こうとしたら2キロほど歩かなくてはなりません。それだけでもあるだけ幸せなのです。その日私は夜食でも買いに行こうかと家を出ました。愛犬が散歩に連れて行けと脅すので仕方なしに鎖を引っ張ってテクテクテクのんびりと歩いて行き、コンビニにようやく到着しました。犬を外につなぎ、買い物カゴを下げて店内をうろつき、品物を選んでレジへ。代金を払おうと手元を見てハッとしました。血がついてる。両手の人差し指の甲に一筋ずつ、右手にははっきりと、左手には薄く、まるで何かの印のように。怪我したのかと思いましたが、どこにもそれらしきものはありません。ひょっとしたら犬がどこか怪我していたのだろうか。それが鎖について私の手に。うちの犬は今年で13歳、立派な老犬です。少しの怪我が命取りになるかもしれません。大慌てで私は会計を済ませてドアの方に向かいました。ビビりました。マジで一瞬動きが止まりました。ドアのガラスの向こう、暗がりの中に女性の生首がぼーっと浮かんでいるのです。あっちの世界か。まさかこんな突然に何の脈絡もなく。立ちすくむ私に向かって青白い顔はだんだん近づいてきてドアを押しました。 よく見るとそれは黒い服を着て化粧を顔に塗りたくったおばはんでした。よっぽど私が珍妙な顔をしていたのか、おばさんはうさんくさげに私の顔を覗きながら入り口ですれ違いました。人騒がせな。もう少し化粧の厚みを落とせ。クイーンエリザベスかい。こっちの掲示板に書き込むぞ、こんちくしょう。でも書き込んだら女性のほとんどを敵に回すんだろうな。化粧は乙女心の象徴だし、などと考え、少しばかり鼓動の速くなった胸を撫で下ろし、私は年老いた愛犬のもとに向かいました。犬はどこも怪我などしていません。ではこの地は何なのか。やっぱりあっちなのか。しかし呪われるような心当たりは全くないぞ。首をひねりながら家の門をくぐり、犬をつないで洗面所に向かいました。もう真夜中なので両親は寝ています。散歩の間は愛犬が一緒でしたが、家の中に入ると逆に孤独が感じられました。さらに鏡にまつわるあっちの話はよく耳にしており、洗面所には鏡があります。真夜中に一人で血のついた両手を洗う、ホラー映画のワンシーンのようで、それだけに何かが起こりそう。こんな状況で鏡を覗き込んだら余計なものが見えてしまいそうです。なるべく鏡を見ずに手を洗おう。しかしそう考えれば考えるほど好奇心がチャンスチャンスと邪魔をするのです。ついに私はちらっと鏡を見てしまいました。そしてあることを発見し、殴られたような衝撃を受けました。あーっと思わず声が出てしまいました。続けて稲妻のごとくひらめく芸術のような論理的思考、両手についた二筋の血、すれ違った化粧の濃いおばはん、文中には書いていないがぐずっていた花、これらの鍵から導き出される真実の扉はただ一つ。謎はすべて解けた。犯人はお前だ。私は鏡を指さしました。鼻血出てる。そう、私の右の鼻の穴からタリッと一筋の血が流れ出ていたのです。しかも拭ったような跡まであります。間違いない、血の正体はこれか。私は鼻血を流しながら散歩をし、会計を済ませおばはんとすれ違っていたのです。なんてこった、気がつけよな、こんちくしょう。店員さんもおばはんもさぞかし反応に迷っていたんだろうな。血を拭い顔を洗いましたが、私の心は晴れませんでした。近所の噂で一体私のことがどう話されているのか、田舎だけに心配です。以上で、次第18話目、地球外生物でにゃんこさんだ。こんにちは、にゃんこです。今までこれだけは言わないでおこうと思っていたんですが、言ってしまいます。ああ、これで私のイメージが損なわれていく気がする。痴漢ネタではないんですが、まあいいか。私は胃が丈夫な方ではありません。昔は仕事からよく神経性胃炎などにかかったりしていました。以前に比べると仕事も変わり、胃の調子も良くなったんですが、ちょっと前に久しぶりに胃が痛くなり、一日中痛かったので胃薬を飲んでこらえました。次の日私はトイレに行って恐怖に体が震えました。便器の中にはなんと緑色のうんが、地球外生物でも産んでしまったのか、未知の病気にでもかかったのか、バリウムを飲んで次の日に白いうんを出してしまった以上の驚き、そりゃ緑なんですもの、当たり前。流すことも忘れて私はトイレで考えました。こうなった理由を考えることを10秒ほど。突然私の頭の中が明るくなりました。前日私は1日3回緑の医薬サクンを飲んでいたんです。確かあの緑は葉緑素、サクの緑だ。ようやく納得できた私は水を流しトイレを出ました。こんな体験した人って私だけでしょうか。以上で、次第19夜目、それはないです。猫目百太郎さん、ダン。こんばんは、猫目の変なお客さんシリーズ。それは冬休みの午後、お客さんがあまりいなかったので真面目に床掃除をしていると、私の前に一人のご婦人が立っていました。そして私に声をかけました。ご婦人。すいません、猫目。はい。ご婦人、モアイ像はありますか。猫目。ああ、モアイ像はありませんね。ご婦人、そうですか。そのご婦人はその後他の商品は見ずに店を後にしました。私は笑いをこらえきれずに近くにいた先輩に、合図はありましたかねと聞いてしまいました。その他に紙袋いっぱいにお面を入れたおばさんが、ひょっとこありますかと聞いてきたこともあったそうです。以上で、次第20夜目、天使と悪魔の戦い過去笑い、ミドリアル三段。 コンビニの夜勤は朝の6時に終わる。フラフラになりながらも家路に急ぐ俺は道端であるものを発見する。財布だ。よく見ればグッチの財布。とっても高そうな財布だった。落とし物か。つい中身を確認する俺。なんと中には7万2000円が。思わず往来を見渡す俺。誰もいない。ドッキリでもなさそうだ。頭の中を現在の厳しい経済状況が走馬灯のように駆け巡る。俺の心の悪魔と天使が言い争う。悪魔、取っちまえよ。これは神様のプレゼントだ。天使、ダメだ。持ち主がきっと困るよ。悪魔、グッチの財布も買うような奴は金持ちだ。構わないさ。天使、お金は自分で稼ぐものだよ。悪魔、財布を落とした奴が間抜けなのだ。天使、エゴだよそれは。悪魔、これがあれば借金が返せるぜ。失禁じゃなくて借金。そう、俺には先輩と友人から借金があった。 VC ネットへの お金も今月は払っていない。俺は財布からお金を抜いた。そこで死んだばあちゃんの言葉が頭に浮かんだ。一度失った誇りは二度と取り戻せないよ。俺は貴族の精神を持つ男。自分の欲望などに屈するわけにはいかんのだ。かくして俺はその財布をちゃんと交番に届けたのでした。これでいい、これでいいんだ。でもやっぱり悔しかったのか夢まで見た。以上。んで次、第21夜目。今回は痛いの。ナイトブレーカーさんだ。こんばんは、ナイトブレーカーです。ここ2日ほど体調を壊してぶっ倒れていました。それで病院に行って思い出した話があるのでお話書き越します。私はよく体にできものができます。そのできものというのは脂肪の塊のようなしこりがプツッとできるんです。それでそのできものが右の耳たぶにできたんです。最初は小さくて触ってもコリコリって感じで大したことはありませんでした。ところが日に日に大きくなり、熱を持ち激痛を伴うようになってしまいました。もう我慢できんということで近所の外科へ行きました。診断ではかなり化膿しており、もう爆発寸前だったようで即手術。手術といってもそんな大げさなものではなく、ただメスを入れて膿を出すだけ。局部麻酔の注射を打ち、効き目が出るかどうかわからんくらいの速さでメスを入れ始めました。麻酔をしてから1分も経たないうちに、痛っ、メスを入れたようです。先生、これはひどい、取りましょう。私、何でもいいから痛いのでやっちゃってください。先生、では私、ごくりぶちぶち。私、うお、痛え、ででででで。先生、我慢して。そうやって無事取り出して耳たぶをガーゼでカバーされました。しかし私は痛いのもさることながら、あの耳元で聞こえた生々しい音が嫌すぎでした。そしてその後さらなる不幸が、その耳たぶにガーゼをつけて学校に行ったんでみんなに言われました。お、ピアス入れたん？お前そんな趣味あったんか。ちゃうわ、ほぼちゃうんや。以上で、次、第22夜目、潮干狩り。ナイトブレーカーさんだ。今回は同棲している彼女のお父さんのお話です。彼女の実家の近所は海が多く、夏になるとよく潮干狩りをしていたそうです。彼女のお父さんがまだ若い頃に起こした出来事です。彼が友人と一緒に潮干狩りをしている時、いつもはたくさん貝が取れるのに、その日に限っては一向に取れませんでした。貝のいそうな砂浜に開いた小さな穴の周辺を友人と共に掘っていました。それで業を煮やした友人が貝のいると思われた小さな穴を覗き込んだそうです。その瞬間、ザク、彼女のお父さんが振り下ろしたカギ爪が、友人の後頭部にぐっさりと刺さっていたそうです。爪を取ると友人の後頭部には白い頭蓋骨に真っ赤な血が滴っていたんだそうな。無事その友人は死には至らなかったそうですが、もう少し力を入れて振り下ろしていたら、これ何爪か分かんねえや。で、以上で、第23夜目、救急隊で、ナイトブレーカー三段三連チャン。カキポをいっぱいすぎてどの話を書いたかわからなくなっています。で、今チャットでリアルさんとお話ししていて、ちょこっと話題に触れたのでカキポします。もしかしたら以前にもカキポしちゃってたかもしれないので、してたら復刻版ということで。 それは私と彼女がまだ夫婦だった頃のこと。夫婦といえばいくら仲のいい夫婦でも夫婦喧嘩の一つや二つあると思います。その日はとても激しい言い争いをしました。そして彼女はふて寝をして、私も寝ようと思ったが興奮して眠れない。そこで少し不眠症気味だった私は医者にもらっていた睡眠薬レンドルミンを飲んで寝床に着きました。しかし一向に眠れない。仕方なくその頃、まあ今でもたまにやってますが、毎晩入っていた某 W なんとか J という 3D チャットでみんなに愚痴ってました。そして夜も更けてきて、腹立ち紛れにウイスキーをストレートでグビグビ飲んでいたんです。とはいえお酒に弱いのでほんのコップ3分の1程度ですが。チャットの仲間には眠れないから睡眠薬飲んだけどあかんとか、ウイスキー飲んだるねんとかいろいろ話していたみたいです。そして、ガタガタガタガタガタガタガタ。おい大丈夫か？ん？目が覚めると見知らぬ男性が枯れ灰色の作業服を着て三人ばかし立っていました。頭にヘルメットをかぶってたかな、ちょっと記憶が曖昧。なんか赤い十字が見えたような。そう、私はチャットをしながら眠っていたんです。それで親しいチャット仲間が心配して119番、どうやって家の住所や電話番号を調べたか知らんけど、救急隊は家に何度も連絡を取ろうとしたようですが、 ISDN なんて高等な技術を使っていない我が家の電話、もちろんチャットにはつなぎっぱなし、連絡がつかなくて救急車が我が家の家に赤いランプを回しながら、皆さん睡眠薬とお酒は併用しないように注意しましょう。私のような恥ずかしい思いだけで済めばいいんですが、一歩間違えればあっちへと行っちゃいますから。いやマジで以上で、次第24夜目、変なお客魚屋編 LED さんダン。いつもはロムで失礼しています。猫目さんのを見て自分にも書き込できるネタがあることを思い出しました。僕が今バイトしている魚屋に来る変なお客のことです。パート1、客。ねえ、ムツはある？僕。え、ムツですか？客。そう、ムツゴロ。僕。確かムツはこっちの方に並んで、ムツゴロ？逆。そう、今日はムニエルでもしようかなと思って。ないの？ムツゴロ。しょうがないね。北海道にでも行くからいいわ。僕、てんてんてん。この客、おちょくりに来たのか。過去最後の親父ギャグから言って、その線高し。単にムツとムツゴロの区別がつかなかっただけなのか。で、パート2。つくだにお惣菜コーナーにて。客。ねえ、このくるみの甘露煮って何の魚？で、パート3、客。すみません、お魚さばいてもらえますか？僕。はい、何の魚ですか？客。ワカサギなんですけど。僕の言い方が悪いのか、あまり面白く感じないかもしれませんが、その時の僕にはクリティカルヒットでした。家の店には変な客がよく来るので、面白い人が来たらまたご報告します。以上。で、次第25夜目、コンビニの珍客、王子襲来編、ミドリアル三段。あれは僕がミニストップでアルバイトしていた頃の話です。時計も3時を回っていたと思います。僕は相棒の島崎さん、過去亀とダイハード3の酷評をしていました。するとかなり大きな声で喋りながら、二人組のお客様がいらっしゃいました。足りなぁ、今何時だと思ってんだよ、寝てろよバカと思いながらも、事務所から出てきて応対する僕と島崎さん。お客様の一人がレジにカゴを置いて、持っていらっしゃいました。もう一人はまだ品物を選んでいらっしゃるようです。店員に気を使ったのか、レジ前にいるお客様がもう一人話しかけました。もう一人に話しかけました。王子、早くしてくださいよ。王子、今そう言ったのよ。このお客様は思わずそのお客様の顔を見る僕。そのお客様は22、3で眼鏡をおかけになっており、額にはマジックで肉と。まさか。稲妻のようにひらめく芸術のような論理的思考、バイス上様。僕の推理が間違っていなければもう一人のお客さんが、悪い悪いとばかりにレジ前にいらっしゃった時、推理は確信になりました。そう、賢明な読者の方はもうお分かりでしょう。そのお客様はマジックで額に肉と書き、口の周りは赤いマジックでたらこ唇のように塗装し、髪型のモヒカンのように真ん中で立てていたのです。筋肉すぐる。そしてもう一人はミート。だから王子だったのか。 コスプレにしては服装はまともで、おかしいのは顔のペインティングだけ。そのアンバランスさが僕の笑いのツボを刺激します。プププ。なるべく顔を見ないようにして会計処理をしました。その甲斐あってか、品物をすべてスキャンしてお金を受け取るときには笑いの発作も随分収まってきました。それでお釣りの2円ぐらいお返ししようとすると、へのつっぱりはいらんですよ、棒金しといてください。お客様がお帰りになってから、僕は相棒の島崎さんが呆れるぐらい大笑いしていました。なんとも応対に困った素敵なお客様でした。実はです。以上で次第26夜目、ちょっとこっちネタ、三月うさぎさん、ダン。さて、ちょっとこっちネタ、間違いメールが届いたんです。ごめん、僕は本当は28じゃなくて38なんだ。それに奥さんと別れたと言われても、僕には子供もいるんだ。黙っててごめん。家庭を捨てることはできない。これまで通りじゃダメなのかな。まず間違いメールっていうのがありえない話ですよね。その上この内容、私は平凡な主婦だったはずなのに、いつの間にダブル不倫なんて知ってたのかしら。でも思い当たる節は全くないのですが、しかしこの人10歳もサバを読んでいた上に子供がいることまで隠して交際してたんですね。相手の女性も気がつかなかったのかな。とりあえず差出人に間違って届いたようですと一言添えて転送しました。一件落着で以上で次第27夜目、おはようで爆裂ももちゃんさんだ。おはようございます。台風一過の爽やかな朝でした。今日も丸京船内で騒ぎがありました。どうやらある男が車内で見ず知らずの他人を針で刺したようです。乗客に取り押さえられて新宿駅構内の交番に連行されました。しかしなぜ針、刃物じゃなくてよかったけど、手芸屋さんとか行って好みの針とか一生懸命探したりするのかな。道具にはこだわっていますとかつぶやきながら、こわー、そこまでやじ馬してしまった自分って、これっておばちゃんかの第一歩。実はそれが一番怖い。周りの人に解説を始めたら完璧。以上で第28夜目、今までで寒かった言葉、にゃんこさんだ。こんにちは、にゃんこかっこなっちゃんです。今まで聞いた中で寒かったセリフを一つ。昔いた会社の先輩が離婚をしました。もうかれこれだいぶ経ちますが、別れて元奥さんがマンションに荷物を取りに来た時の話です。部屋には幸福の木という観葉植物が置いてあったそうですが、それが枯れていたそうです。元奥さんは、この木枯らしちゃったのねと言ったそうです。その時に元旦那が言ったセリフが、住んでる本人が幸福じゃないのに元気なわけないだろう。寒い、めちゃくちゃ寒い。それを言った本人、過去元旦那に自慢げに言われた時は思わず口からエクトプラズムが出ちゃうかと思いましたが、一応会社の先輩、礼儀を忘れてはいけません。そうなんだとしか返せませんでした。はっきり言って水揚げ忘れただけじゃんよ、何カッコつけてんだよこいつはと内心思いましたけど、立派な社会人は言えません。後日その先輩に気に入られ、車のスペアキーを渡されそうになったり、彼女扱いされそうになったりと怖い体験もさせられました。その先輩はどうやら自分がかっこいいと激しい勘違いをされているようで、ドラマの中の主人公になってしまうような人でした。やれやれ、風の噂で再婚されたと聞きましたが、奥さん寒くないのかな。以上で次、第29夜目、短い脳を2つほどで、ナイトブレイカーさんだ。こんばんは、ナイトブレイカーです。今回は短い脳を2つほど。その1、立ちくらみ。皆さん立ちくらみって好きですか？私は好きです。ある日のこと、お風呂に入っていて少し気分が悪くなったので、いつも長湯なのですが、その日は早めに上がろうと思いました。湯船を出ると、来た来た来た来た。その頃は結構頻繁に立ちくらみをしていたので、全身に力を入れてお風呂場の窓にしっかりしがみつくと耐えきれるのが分かったので、窓枠をガシッと掴んでおりました。しばらくすると目の前が真っ暗に。なんだかふわふわとしてとっても気持ちがよく、このまま眠りにつきたい気分でした。するとガンガンガンガンと、どこからともなく鐘を鳴らす音が、それもだんだんと大きく、 私はせっかく気持ちいいのにうるさいなと思った瞬間、目の前がパーッと明るくなり、なんと無意識に湯船ステンレス製に頭をガンガン打ちつけているではないですか。頭のてっぺんにはタンコブができ、湯船はへこむし、一体どれくらい打ちつけていたのか分かりませんが、あのままだったら。で、その2、お魚くわえた。あれは小学校の頃、親友の長谷部、過去亀井くんとダイエーにお買い物に行きました。そしてエレベーターに乗った時、二つのいかつい高校生の兄ちゃんが、二人のいかつい高校生の兄ちゃんが先に乗っておりました。私たちの目的地は7階。兄ちゃんたちは、ギロッと私たちを睨みつけ、突然、お魚くわえたドラ猫を追っかけてと歌い出して2階にエレベーターが到着したら歌いながら出て行きました。一体何やったんや。もちろん兄ちゃんたちが出て行った後、長谷部くんと大笑いしたのは言うまでもあります。以上。で、次。第30夜目。隠し釣り場の三悪人、OTEF さん。ダン。お久しぶりです。 OTEF です。皆さんいろいろあるみたいですが元気出していこう。突然ですが、隠し釣り場の三悪人の始まり始まり。高速道路を飛ばす車が1台。おい、本当に釣れるんだな。ああ本当だ。でもタイミングがいるんだ。いつものように沼津に到着。しかし行き先はいつもの、静浦ではない。伊豆半島の付け根をやや下ったところ、大瀬崎付近が今日の目的地だ。インターを下り、国道414号線に向かう。右手に静浦をやり過ごし、狩野川放水路を越えたところを右に曲がり、海に沿って進んでいく。しばらくすると右手に古びた一軒の釣り具屋が見えてくる。おはようございます。最近どう？釣れてる？小さいのは上がるみたいなんだけどね。あんましよくねえよ。最近お客さんはよく来るかい？景気悪そうな顔してるだよ、親父さんよ。バカ言っちゃいけねえ。昨日なんか客が多すぎて店が倒れるんじゃねえかと思ったことよ。だったらこれは何なんだよ、この青い染め。この店は死んだ染めおるんか？磯目の長寿記録でも作る気か？まいったまいった。OTF さんにかかっちゃわしも刀なしやな。ところで今日は一人じゃないんだよね。連れの人は大丈夫なの？大丈夫い。ふり。そう、それならいいんだが、はは。あ、もう6時か。そろそろ店を開けるかな。開店と同時に外で待っていたサンデー釣り師たちがどっと入ってきました。仕掛けを買う人、餌を買う人、お菓子や飲み物を買う人、とても親父一人ではさばききれない。 OTF さん、お願いします、お連れの方も、と親父が小声で合図を送ってきた。店員モード発信。はい、いらっしゃい、餌ですね、それならこちらです、どうぞ。餌はね、イソメが一番。これで死にかけたイソメちゃんが1パック500円で全部売れてしまいました。もちろん上の方の上の方の見えるところには生きているイソメをサービスしときました。この仕掛けは今一番ヒットしてますよ。お客さん、過去相棒は昨日これでいっぱい釣れたんだよね。ああ、あそこの堤防の先っちょで釣ったんだけど、アジやメジナが20匹以上釣れたよ。最初違う仕掛けでやってたんだけど、この仕掛けに変えた途端釣れ出したんだ。竿が折れるかと思ったよ。お客さん、過去相棒、面白いね。今日も行くんだろ、あそこ。昨日釣りすぎちゃったんで今日はやめとくわ、ガッハッハ。これで1セット1200円の仕掛けが5個売れました。今日も暑くなりそうだね。冷たいもんいっぱい持って行った方がいいよ。この辺自動販売機があんましないから。これでビール、ウーロン茶、氷などが6000円分売れました。この後5グループお客がやってきて、その度に私たちの口車に騙され、大金を落として去っていきました。あ、もう9時か。そろそろ店を閉めるかな。3人は裏手に止めてあるボートに乗り込み、エンジンをかけた。銀ちゃん、今日もうまくいったね。それにしても連れの人の演技は良かったね。あのくらい誰でもできるさ。3人の幸せな釣り人の裏には、1000人の不幸な釣り人の屍があるのだ。アーメン。以上。んで、次。31夜目、パンツ雑巾、セルさん、ダン。1ヶ月ほど前、義兄とそのご両親が家に来るというので、家族で念入りに家の掃除をしておりました。掃き掃除も終わり、さて、拭き掃除でもやるかなと雑巾置き場に行きました。過去、うちでは家の外に雑巾は干しています。どの雑巾を使おうか雑巾を見ていると、変な形の雑巾がある。手に取って見てみると、うちの父の巨大パンツでございました。 最初は父のパンツが風に飛ばされてこんなとこまで来たのかと思いましたが、どう見ても雑巾掛けに使われた形跡がある。こんなことをうちでやるのは一人しかいません。そう、うちの母、春ちゃん、50歳。私は母に、お母さん、お父さんのパンツなんか雑巾にしないでよ。すると母、すぐ捨てるのがもったいないでしょ。それを聞いた姉が言いました。でもお父さんのパンツ雑巾使うのはお母さんぐらいだよ。そりゃそうだ。私もお父さんのパンツ雑巾は避けて他の雑巾を使いました。この場合、父の立場って一体？で、先週のことです。私は今度は実の掃除をしておりました。洗濯物を畳んでいるとき、皮膚科の先生に勧められた大きめのパンツが古くなっているのに気づきました。もう捨てんとな。丸めてゴミ箱に捨てました。さてと、久々に床拭きでもするか、そのときです。先月のことが私の頭に浮かびました。私はゴミ箱からそれを拾い、床拭きに使いました。皮膚科の先生のおすすめパンツは、水の吸収率も良く、綺麗に床が拭けました。ただし、このパンツ雑巾は使い捨てです。お母さん、私はやっぱりあなたの娘のようです。以上。で、第32夜目、いつかはきっといい思い出、三日月姫さん談。昔初めて釣りに行ったら、ゴカイが自販機で売られていてびっくりしました。もちろん生きてるやつ。そしたらイソギンチャクが釣れましたとさ。さて本題。今週の月曜日14日、私は友達と二人で伊豆七島の一つの式根島に遊びに行く計画を立てていました。船中一泊、現地一泊の2泊3日の旅を。しかし、そんな私たちを嘲笑うかのように発生した台風5号。どうするか迷いましたが、船は動く、行くことに決定しました。22時、竹芝桟橋出港、横丁の8時半頃には船は港に到着しました。はしゃぐ私と友達。うわー、島だ。特に私は伊豆七島 初体験だったため、大興奮しておりました。港には今晩お世話になる民宿の方が迎えに来ていました。しかし、舞い上がっている私たちとは対照的に、ちょっと岩木孝一にの彼は険しい顔をしています。そして開口一番。お客さん、台風のことは知ってます？あ、この分だとね、明日の帰りの船は欠航になると思うんですけど、どうします？どうしますって、それはつまり式根で日帰りってこと？私たちは泣く泣くその忠告に従うしかありませんでした。さっき降りた船サルビア丸が神津島から再び、ここに戻ってくるまで約2時間。こうなりゃこの時間内で式根を満喫してやる。役になった私たちは写真を撮りまくり、なんとか浜辺にもたどり着き、膝までは、海に浸かってきました。焼き魚定食も食べました。本当に行った証拠として民宿のご夫婦とも一緒に写真を撮りました。そしてさようなら式根。息にも増して長く感じる船の中、寝る食う飲むしかない私たち。女二人の豪快な飲みっぷりに感激したのか、恐れをなしたのか、神津から本島に学観光に行くというおじさんおばさんグループから島焼酎をご馳走になってしまいました。そんな私たちを追いかけるのか、追いかけるがのごとく、船のすぐ後ろから迫り来る台風5号。これはこれで面白かったけど、めったにできない体験だし、やっぱ悲しいよ。しかしきっといつかは楽しかった思い出になる時が。以上。で、次、第33夜目、負の感情はパソコンを壊す、ミドリアルさん談。最近 NTT からの封筒を見ると殺意に似た感情が湧き上がる。あそこの会社は今月も俺から給料を巻き上げたいらしい。忘れた頃に請求してくる NTT の封筒が憎い。先月これでもかというほど恵んだのも今月も背びりに来た。いや、自分が悪いのは分かっちゃっているんですかね。そんなわけで負の感情を込めてパソコンでレポートを書いていたらワープロソフトが壊れた。しかもどうにもならないのでレポートのデータを理性に削除しようとしたが消えない。しょうがないのでハードディスクごと再インストールした。大抵のデータは別のところに移動したけど、書きかけの CG をうっかり忘れていた。貴重な青春の時間を無駄になってしまった。人生は短いと思ったら結構長い。気を取り直してパソコンの整備にかかる。余計なものがなくなって随分と軽くなった。かわいいやつめ。とりあえず NTT の封筒を見えないところに隠してレポートを最初からやろうと思う。以上。 次第34夜目、釣りといえばナイトブレーカー三段。こんばんは。体調も少しずつ、回復しつつあるナイトブレーカーです。今回は私が初めて海釣りに行った時のお話。専門学校で初めてだったんです。渓流釣りはありましたけど。で、和歌山県は白浜にキャンプと釣りに行きました。でも季節は夏、白浜はテントを張れるような場所はもう先客がいて全くない。だからといって諦めるほど学生は甘くない。どんどん裏手の方へ進み、とうとう見つけました。崖に囲まれた石浜が、砂がなくて砂利だらけ、ちょっと小高くなっていて5メーターほど下に海があり、ずささっと降りれば海苔の中を泳げるというとっても素敵な場所でした。まずはテントを海を見下ろす場所に張り、そこからちょっと横手にある大きな岩を登り、過去決死のクライミング、投げ竿で釣りを始めました。その頃台風が近づいているとかで海は荒れまくり、初めて見る誤解と死闘を繰り広げながら、黄色や青のストライプなお魚さんを釣り上げて喜んでおりました。夜も更け、みんなで花火、爆竹に火をつけ、投げた先には友人が、シャツに打ち抜かれたような黒焦げ、穴を作りながらもワイワイ楽しんでいました。そしてみんな疲れが見え始めたのか、誰ともなしにテントに入ってすぐに眠りについたのですが、朝目覚めると昨日爆竹を命中させた友人が一睡もできなかったと青ざめています。私、どうしたん？友人、海って5メーターくらい下やんな。改めて海を見つめて、私、確かに下や。その時テントのすぐ3センチメートルほど先の砂利が濡れているのに気がついたのです。友人、昨日トイレに夜起きたら海にはまって溺れかけてん。友人をよく見りゃずぶ濡れでした。それは眠れんやろな。ちゅうかあと一歩でテントごと全員流されてたんじゃ。以上で、次第35夜目、彼女に罪はない、 LED 三段。こんにちは、 LED です。今日は、姉妹の、いとこの友人について。彼女のお名前は真島純子さんと申します。本当はこういうところで本名を出すものじゃないんでしょうが、出さないと話が進まないもので。いとこの結婚式のことです。友人である純子さんも当然出席しておりました。いや、それどころかスピーチまで頼まれておりました。来賓のメッセージやら、珍しく簡潔な上司のお話やらの後で彼女が呼ばれました。それでは新婦の友人でいらっしゃる真島純子さんにお話を伺いたいと思います。その途端、会場のあちらこちらから失笑苦笑のうずうずうず。会場の人が何を笑ったか、皆さん彼女の名前を口に出して言ってみてください。真島純子さん。ほらね、真島純子さんになったでしょ。実際には小学校時代いじめられていた彼女をいとこが励ましてくれたとか、かなりまともな内容でしたが、それからは彼女が何を話しても会場は笑い笑い爆笑。僕もスピーチをする彼女のすぐ横の席で笑いをこらえるのにかなりの苦労を強いられました。でもこれ、彼女には罪はないですよね。ただ最近思うのは、彼女がいじめられてた理由ってその名前が原因だったんじゃ。以上で、次行く前にジータ、レッスン97番、こんな時間にバーンと、またずいぶん遅い時間で、まあ、でもなんか前も確かこんな時間だったんだけど、で、次第36夜目、悪魔のドライブでパーツ3段。これは3年ほど前に私が経験した話です。当時私は県内のとある製薬工場の仕事を先輩の I さん、男と M さん、女の3名でしておりました。ある日、客先で打ち合わせをするために私たちは午後1に会社を出て、東名高速道路経由で客先に向かうことになりました。ところが出発間際になって I さんに別の客先から電話が入りました。長引きそうな気配を感じた I さんは、私と M さんに先に行ってで後で追いつくからと言い、私たちも全員が時間に遅れてしまったら客の機嫌を損ねると思って2人で先発しました。車の運転は私が担当し、行きの車中で私は M さんとお互いに好きなサッカーの話で盛り上がって、結構いい雰囲気になってました。過去大型同士で友人としては最高の相性、恋人としても悪くない相性です。走行しているうちに目的地付近のインターに到着し、私たちは料金所を抜けて目的地に向かいました。 ここだけの話なんですけど、実は私も M さんも客先には2度3度行ったことがありますが、お互いに方向音痴のため常に決まったルートを通らないと到着できないんです。そのためその日も同じルートを行こうと、私はいつもの道筋に沿って車を走らせました。ところが私は途中でどこの交差点を曲がるかをど忘れしてしまい、非常に困惑してしまいました。私、確かあそこの交差点を右折すればいいんですよね。自信なさげに私が M さんに確認すると、 M さんは確かにそうだよと返事してきました。よし、合ってるんだなということで、私は交差点を右に曲がり車を走らせました。右折して2、3分ほど経った頃でしょうか、私はこんな景色見たことねえぞととてつもない不安に駆られました。私、この道以前通ったことありましたっけ。 M さん、私も覚えないよ。どうやら私たちは見事に方向音痴ぶりを発揮して道を間違えてしまったようでした。通りは一方通行で、今来た道を戻ることはできません。そのため私は適当なところで道を外れて元の道に合流しようとしました。ところが目的地付近は道路が曲がりくねっていたり起伏に富んでいたりで、一方通行の場所も多く、元の道に合流するどころか余計に変なところに出てしまったんです。私、やべえ、もうわけわからん。焦りまくる私の気持ちを感じ取ったのか、 M さんも不安そうな表情になり、車中は重い雰囲気に包まれました。 M さん、大丈夫、とりあえず広い通りを探そうよ。県道か国道に出れれば標識で大体わかると思うから。私は、ふう、なんて優しい人なんだと感動し、彼女の言葉に励まされながら広い道を求めて車を走らせました。私たちが道に迷い始めて15分ほどが経過した頃でしょうか、 M さんが口を開きました。 M さん、打ち合わせの約束時間過ぎちゃったね。私、ええ、でももしかしたら愛さんがギリギリ間に合ってるかも。M さん、そうだね、愛さん時間に厳しい人だから。ところでパーチ君、私、はい。 M さん、今あった看板さっきも見なかった。私、そういえば見ましたね、5分ほど前に。どういうわけか私たちは同じところをぐるぐる回っているようでした。さすがは方向音痴。それから私たちは再び瞑想を続け、さらに15分が経過しました。私、おかしいな、どうなっちゃったんだろう、もしかして例の仕業か。 M さん、パワッチ君考えすぎ。 M さんが私をたしなめると、突然私たちは異様な雰囲気に包まれた場所に着きました。そしてその後、この後、私たちにとってものすごい恐怖の出来事が起こったのです。私たちが着いたところは一種独特の雰囲気を醸し出す空間でした。ご休憩4000円、宿泊7000円、そのような看板があちらこちらに、乱立する恐怖の場所って、ラブホテルの密集地やんか。私は非常に焦りました。よりにもよってこんなところに着くか、おいと。助手席をちらっと横目で見ると、うつむき加減の M さんの顔が心なしか赤くなっています。気まずい、場を明るくしなければ。使命感にも似た感情が私の脳裏をよぎり、私は場を和ませるべく口を開きました。私、なんか変なところに出ちゃいましたね。 M さん、私、打ち合わせの時間にも間に合わなかったし、なんか散々ですねM さん、そうだね。私、よし、表情が少し和らいできた、もう一押しと思い言葉を続けました。私、なんだったらいっそのことを休んできます。 M さん、え、一瞬にして暗転、そして急降下。しまった、これじゃまるでセクハラ親父じゃねえか。ジョークにしてもこんな時に切り出す言葉じゃないだろうが。私は今でもこの時なぜこんなことを口走ったのか全く見当がつきません。下心ゆえのものか。しかし言ってしまった事実は変えられません。私も M さんも顔がものすごく赤くなっています。私、ジョークですから気にしないでください。 M さん、わかってる。その後私たちはお互いに目を合わせないまま車を走らせました。そのうちにどうにかこうにか知っている道に出ることができたため、客先に向かいました。客先に着いた私たちを I さんと客先担当者の Y さんが待っていました。私たちは実に40分もの大遅刻をやらかしてしまったんです。 I さん、何やってたんだ、どうして後から出た俺の方が先に着いてんだよ。私、すいませんでした、道を間違って今までずっと迷っていたんです。 I さん、それなら電話の一本でも入れればいいじゃないか。私、途中電話ボックスを探したんですけど見つからなかったんです。私たち3人は Y さんに丁寧にお詫びしました。 Y さんはこの辺の地理が複雑なことを知っているせいか、笑って許してくださいました。 I さん、本当にボクボクしてるんだから、お前たちは。私、すいませんでした。 I さん、心配したぞ、事故に遭ってるんじゃないかって。 M さん、すいませんでした。 すると平謝りに謝る私たちの姿を見かねた Y さんが笑いながら言いました。 Y さん、本当に事故じゃなくてよかったですよ。無事で何よりでした。私がうーええー、人やなと感動していると、 Y さんは続けてこう言いました。 Y さん、もしかしてどっかで休憩してたりしてね。私たち二人の顔が一瞬にして真っ赤になったのは言うまでもありません。本当にあっちゃった怖い話でした。以上。で、次、第37夢、物体 X、忍び耳法、耳法読めない、忍びの耳の法、なんで言うの、稲の穂の、うん、まあわかる、うん、そう、それで行きましょうこんばんは、押し耳法。忍びの耳の方と書いて押し耳法と読むそうです。ですと、パワチさんご苦労様ですと。まだ仕事中なのでしょうか、楽しませていただきました。こちらも読んでいるうちに顔が赤くなっていくのを感じました。その後 M さんと発展があったのか少々気になりますって、余計なお世話ですね、失礼しました。ところで今日の昼過ぎ頃に恐ろしいものを、私的にはを発見しました。せっかくですから書いておきますね。それは一見普通の缶コーヒーの空き缶でした。しかし置いてあった場所が普通ではない、窓の外です。資料室の窓の外に窓枠の下に沿って空調の配管が走っており、その太い管の上に問題の缶コーヒーが置いてありました。建物の内側からでは見えず、窓から顔を出すと見える位置です。誰だよこんなとこに缶を置くのは、などと思いながらコーヒー缶を持ち上げると、空き缶にしては若干重めで、振ると軽く水音がするのが分かりました。つまりは飲みかけなわけです。そのまま空き缶捨て場に捨てるわけにもいきませんので、飲みかけの中身を捨ててからと洗面所の上で缶を逆さにしましたが、あれ出てきません。振っても叩いてもチャプチャプ言うだけで、一滴たりとも中のコーヒーが出てこないのです。ん？缶の中を覗き込むと、白い、そう、何か白い物体が缶の中ほどを占拠しています。しかも明らかに固体なのに、振ると水を通、液体の上にその白い物体が蓋をした形になっているようです。がぜんその物体に興味を持って、私はよせばいいのにその物体の正体を突き止めるべく缶をこじ開けました。そして開けてから後悔しました。見なければよかったと。それはカビでした。人目につかないところゆえに、人知れずに放置された期間はおそらく数ヶ月。砂糖がたっぷりと添加されたコーヒーはカビの繁殖媒地と、なるには十分な能力を有していたようです。まるでカマンベールチーズのごとに見事なカビの層を築き上げてしまい、いました。それを見た私はあまりの見事さに気分が悪くなりました。それでもやはり捨てなくてはいけないので、そのカマンベールチーズをほじくり出して洗面所に捨てる作業を余儀なくされたわけですが、その悪臭たるや、思い出したら気持ち悪くなってきた。空き缶は自分で始末してほしいものです。少なくとも飲みかけはやめてください。以上で、次、第38夢、会う遅れてすいませんで、命知らずさんだ。遅くなりましたが、坊下祭りの秘密を公開します。まず簡単に、坊下祭りとはどういう祭りかを説明いたしますと、坊下祭りとは熊本の伝統行事の一つで、町中を馬を引き連れて坊下坊下と叫びながら歩き回る祭りです。当然ただ歩くだけでなく、尻を叩いたりして興奮させ、暴れる馬と共に踊るのです。独特の笛の合図に合わせて踊る。当事者たちは楽しいのですが、見ている観光客はかなり引くという祭りです。以前は馬が倒れ、場合によっては死ぬまで踊りまくっていたのですが、動物愛護団体からクレームがつき、今では馬を叩いたりするのは禁止となりました。よかったね、お馬さん。関係ありませんが、知人の馬主の娘は、馬肉は絶対食べようとしないくせに、母下祭りは彼氏と共に見物に行っていました。どういう基準なのだろう。で、なぜ母下祭りという名称が使えなくなったかと言いますと、これまた朝鮮からクレームがついたからです。ボシタという言葉の起源は、豊臣秀吉が朝鮮出兵した際の滅ぼしたである。そのような言葉を用いて祭りをするのは非常にけしからんと言ってきたのです。確かにそのような説はあります、というよりも最有力説です。これを受けたトップの方々、国か県かは知りませんが、それがどうしたと開き直るか、そんなことはありません。ボシを祝う言葉ですとか言って ってしらばっくればいいものを要求通りに名前を変えてしまったのです。それに伴い祭りでボジタという言葉を用いることも禁止となりました。今では同会と叫んでいるようです。聞く人によって違う言葉に聞こえるらしくはっきりしませんが、ひょっとしたらこの言葉は朝鮮に対する嫌味なのかもしれません。これで同会満足会ってね。ですがやはり掛け声が変わるといまいち盛り上がりに欠けるような気がします。これは本物のボシタではないと考えてしまい、それ朝鮮の人たちにはいい気持ちはしないだろうが、というわけで私は意地でもボシタ祭りと呼んでいるわけです。この心情お分かりいただけるでしょうか。以上。簡単に名前変えちゃったんだ、で、次行きましょう。第39夜目、機械も人間の想像をはるかに超えるんだな、で、ナイトブレーカーさんだ。こんばんは、ナイトブレーカーです。最近心身ともにボロボロだったのですが、少しずつ回復してきました。ところが昨日、かなりの衝撃を受けてしまったのです。何が起きたのかというと、昨日カラオケに行きました。私の行くカラオケ屋さんは会員に入っているとワンドリンク無料なんです。1時間1人300円、そこらの喫茶店に行くよりも安く歌えて一石二鳥なんです。それで1時間熱唱した後店を出ると、そう、大阪周辺に住んでる方は知ってるかと思いますが、かなり激しい夕立がありました。周りはお店に入った頃とは一変し、地面はびしょびしょ。彼女は、洗濯物を干してたのにと嘆いて、2人でとぼとぼ家路に着きました。でもあることを忘れていたんです。その後惨劇が起きるとも知らずに。以前もお話ししたように、私たちの住んでいるマンションの部屋は暑いです。部屋に帰り、ドアを開けた時に気がつきました。窓を開けっぱなしにしてたこと。窓の近くはもう水浸し、いや水たまり。大急ぎで吹いたのは言うまでもありません。でもそれだけでは済まなかったのです。窓のそばには私と彼女の2台のパソコンが。マシンもモニターもバケツで水をぶっかけたようになっていました。うお、ネットができない、ゲームができない、会社からのメールどうしよう。恐る恐る綺麗に吹き終わったパソコンの電源をプチ。カッカカカカカカ、ハードディスクの起動音。今日はどっから見れて近？ Windows の起動に設定している音声。おお、パソコンは生きてる。しかし何かがおかしい。いや、気のせいか。違う。やっぱりおかしい。画面が真っ暗や。私のパソコンのモニターは電源ランプはついている。でも映らない。彼女のモニターに関しては電源ランプすら点灯しない。終わった。最近貧乏な私たちにモニターを一つでも買うような余裕なんて全くない。そうして落胆し、またまた落ち込み、うつ状態になってしまいました。もう今度こそ、ほんまにあっちに行きたい。そんなことを考えながら、ふて寝をすること1時間後。彼女、やっぱりダメなんと言いながら、私の方のモニター電源をプチ。ブーン、さっきはしなかったブラウン管の音。ん？最後の望みをかけてパソコンもスイッチオン。おー、なんと映ったのです。復活したんです。私、やったー。で、彼女、神様があんまりにかわいそうだからって助けてくれたのよ。その興奮冷めやらぬうちに、もしかして君の方のも治ってるかも。そうして彼女のモニターをスイッチオン。電源ランプもやっぱり点灯しない。こっちはやはりダメか。もう完全に諦めました、その時は。でも奇跡ってあるのか、機械って不思議ですよね。テレホの時間になって再度諦めきれんかったのかと試してみると、何事もなかったように彼女のモニターもちゃんと電源が入り、画面も綺麗に映りました。何事も最後まで諦めちゃダメですね。以上。で、次。第40夜目。入れたてのお茶。三日月姫さん。螺旋雑巾三段。三日月姫さんのは悲しい思い出ですね。私としては焼き魚定食はヒットしました。島だ、もううちはネタで誰もわかりませんが笑ってしまいました。申し訳ないです。しかし本当に踏んだり蹴ったりで、三日月姫三段。螺旋雑巾様。週末、一太郎の入れたてのお茶 CM を見ては笑っていました。昨日も引根島に一緒に行った友達と、あの CM 笑えるよねとか、マックの辞書って頭悪いよなどと言いたい放題でした。自分も同じ過ちをしていると知らずに。今朝、週末分のこのコーナーをダダーっと見ていました。私、会社でやってるもんで。え、なんで焼き魚定食で受けたんだろう。時間がないってのに、そんなん食べてたからかな。あ、定食になってるじゃん。 食べるじゃなくて、食、仕事の食、ジョブで、結構の就職氷河期に、就職超氷河期に、なんで焼いた魚を定食に使わせにはならんのじゃ、朝から恥ずかしかったですと。でにゃんこさんだ、こんにちは、にゃんこかっこなっちゃんです。いや危なかったです。三日月姫さんの下のを読んで吹き出しそうになってしまいました。きっといきなり顔つきが変わって周りはさぞたまげたでしょう。就職超氷河期、焼いた魚おかしすぎる。三日月姫さんどうもありがとう。で螺旋三段匠の技巧、三日月姫様楽しかったです。まさか己の間違いをここまで面白く切り返すとは。そんな三日月姫さんにこっちの世界保存連盟匠の技師長の通称ミーちゃんに任命されました。しかし重箱の隅を、つつく、わかんねえや、なんとか返しては、端の方がうまいと知っている。私は少しなんです。入れたてのお茶、私もやけどでしたと。わからない。以上。で、次。第41夜目、夏の思い出、三月在三段。ウサギはバイクに乗ります。今乗っているのは、ホンダ、ベンレイ90。インドに行っても、タイに行っても走っている。下部のエンジンを積んだロータリーシフトのいい子ちゃんです。ロータリーシフトのため、B さんでも乗れる。本当はいけませんし、世界に誇れる下部のエンジンは多少引っ張っても壊れない。燃費は少し悪くなります。海まで、ベンレイで、15分という絶好のロケーションに住んでいた私は、ある夏毎日のように日焼けに出かけていました。セパレートの水着を着て、その上からショートパンツを履き、ビーチサンダルという軽装でビーチに出かけていたのです。その日も絶好の日焼け日和でした。お気に入りのベルサーチのサングラスをかけ、またベンレイで海に向かいました。しかしあまりにも天気が良かったので、昼頃にはフライパンの上で焼かれているような暑さになり、早々に帰ることにしました。心地よい疲れとともにビーチマットを背負い、いつものようにベンレイにまたがると、ジューッとマフラーに右足が触れ、嫌な音を立てて見る間に火膨れができてしまいました。日の当たるところにバイクを置きっぱなしにしたため、マフラーが熱くなっていたのです。驚くことにかなり重傷の火傷を負ってしまったのです。生足の季節にせっかく綺麗に日焼けしたのに。諦めきれないウサギは美容整形もしている評判のいい皮膚科に行きました。ピンクで統一された院内に綺麗な看護婦さん、親切な受付係の方、ここなら大丈夫かもしれない。ウサギの期待は高まりました。次の方どうぞ。呼ばれて診察室に入ると、そこに待ち受けていたのはサングラスにひげを蓄えた藤岡拓也にのマッチョな先生でした。もう大丈夫かな。正直に言って期待がシュルシュルとしぼんでいくのが聞こえるようでした。どうしました。意外に優しい声で尋ねられ、ウサギは火傷の状況を話しし、幹部を見せました。すると、まあダメじゃないの、女の子なのにと、藤岡拓也のようなその先生はおねえ言葉で叫びました。あっけに取られるウサギ。しかし先生は素晴らしい手腕で処置を施してくださり、今では全く後がないほどに完治してしまいました。長い残暑の中、今でもあのジューというヤギ音のような音、そしてその後をきれいに直してくれたマッチョな芸の先生のこと、ふと思い出してしまいました。以上で、次、第42夜目、遺伝でパーチさんだ。今月の初めくらいでしょうか、神様もう少しだけを見ていて、金城武がお前のすべてを俺が受け止めてやるとかいうセリフを白心、過去私も一遍くらい言ってみたいっす。で、ここ数年で徳光さんばりに涙もろくなってしまった私は目をうるうるさせていました。ドラマが終わって GTO を見る前にトイレに行こうと階下に降りると、どうも同じ番組を見ていたらしい母が泣いていました。私は思わず血筋かと妙に納得してしまいました。以上。で、第43夜目、危険な動揺、にゃんこさんだ。こんにちは、にゃんこかっこなっちゃんです。三月在さんのやけどで思い出したことが一つ。私が学生の時でした。夕飯の支度をしていて、姉が魚を焼こうとしていて、ガス台の魚を焼くところに入れたんです。待つこと数分、台所に行った私に変な匂いが襲ってきました。よく見ると、げ、火がついてないやんけ。慌てた私は、火がついてないよ、危ないなと言い、姉と母が来ました。もうと言いながら私はガスを止めました。その直後に見た目はそう見えなかった私は動揺していたため、恐ろしい行動に出ました。そう、分かった人も多いと思いますが、カチッ、ボン、 止めた直後にもう一回火をつけたのでした。もちろん一番近くにいた私は一瞬もろ火をかぶりました。その後に残っていたのは前髪と眉毛を焦がした私でした。姉曰く、あっと思った瞬間にすでに私が火をつけていたということでした。姉ちゃんがやったことがこんな形で私に返ってくるなんてキーと思いましたが、自業自得のため黙っているしかありませんでした。そんな姉はガス台のとこにいて、着ているトレーナーを燃やしたことがある強者です。以上で、次第44夜目、深夜のサバイバルゲーム、こっちの世界編、盾の降雪三段。例によってサバイバルゲームをやっていた友人から聞いた話です。彼らはいつものように奥多摩の雑木林で夜間戦闘を楽しんでいました。いつもと違うことが一つあるとすれば、彼らの一人が新兵器を持っていたことです。赤外線暗視装置付きゴーグル、これをつけていると物体の熱分布を見ることができるという代物で、当時30万円くらいしたそうな。 A さんは自慢げにそれを仲間に見せびらかし、今日の勝負はもらったぜと息巻いていたそうです。後でどんな恐ろしいものを見ることになるかとも知らずに。さて、ゲームが始まってみると、敵チームは A さんの新兵器を警戒してか、待ち伏せ&スナイパー作戦にて、なかなか姿を現しません。何しろゲーム開始後20分経ってもエアガンの銃声一つしないのです。完全な、膠着状態。この展開に痺れを切らしたのが他ならぬ A さん。夏のボーナスをはたいて買った自慢の品が役に立たないのを不満に思ったのか、自ら獲物を探しに行ってしまいました。真っ暗な雑木林を移動すること数分、ついに A さんは木の陰にうずくまっている人型の発熱体を発見します。喜び掴んだ A さんは今夜最初の獲物に向かってフルオートで BB 弾を打ち込みました。するとその熱源はヒャオというすっとんきょうな悲鳴を上げるや転がるようにして逃げていきました。ん？ゴーグルを外して自分が何を撃ったのか確認する暇もあればこそ、どこからかタタタタターンと乾いた銃声と意味不明の悲鳴が幾度か聞こえ、続いて戦闘中止を告げる笛の音が響きました。何だったんだ今のは。集合場所に向かおうとすると A さんは何やら辺りが酒臭いのに気づきました。さっきまで男、過去後に仲間の証言から背広を着たサラリーマン風の男だったことが判明がいた場所を見てみると、そこには飲みかけのカップ酒と食べかけの弁当、過去他弁ではなく手製のもの、そして大きな紙袋が地面に転がっていました。 A さんが紙袋を調べると、中には封の切っていないポッキー一箱と軍手、カッターナイフ、ロープ、そして封筒が一通入っていました。なんとなく嫌な予感がしつつも、封筒を見るとそこには遺書と書かれていました。しばらくして現場を訪れたサバゲーチーム一同、その人生のすべてが凝縮された空間に感心することしきりでありましたとさ。で、爆裂ももちゃん三段、盾の降雪様。笑ってはいけないと思いつつも笑ってしまいました。手作りのお弁当とポッキーが胸を締め付けましたが、でもきっと彼も突然の攻撃で我に返ってこっちの世界に戻ってこられたのではないでしょうか。今頃俺が以前死のうと思って山に入ったらさ、なんて笑い話にしてくれてたらいいなと。で、螺旋三段、私森の盾野さん、本当に、ご無沙汰です。しかしよく考えるとものすごい恐ろしい話のような。その方は一体どこに行ってしまったんでしょうか。いや待てよ、もう少し遅くに始めてたら動かない熱源になってたり。うわーと。で、パーチ三段、盾野光雪さん、なぜにポッキーが最後の晩餐なのかと思うと笑えます。で、盾野光雪、私森三段、レッスンありがとうございます、ご無沙汰しておりましたと。ここのとこネタがないのでロムしてたとこだったのですが、ここの書き込みを読んだ友人からありがたくも再びサバゲーネタを教えてもらい、久々の書き込みと相なりました。それにしても私が聞いた時うむうとうなったのがなぜにポッキーということでした。その後サラリーマン氏はどうなったのでしょう。しかし死ぬ前に携帯できる食料で何か食いたいものはと考えると意外と思いつかないものですよね。私の大好物はそばですが、こいつは山の中に持っていくわけにもいきません。ではどうするか。やっぱ思い出のお菓子を一つということになってしまうんでしょうかね。 A さんの赤外線スコープの話はもう一本あります。そのうち書き込みますので、どうぞお楽しみにと。以上で、次第45夜目、書くと言った手前、書かないわけにはと、推しほみみさんだ。こんばんはというよりおはようございます。仕事で遅くなってしまいました。予告通りに書き込みしますが、予告通りに期待も裏切らせていただきます。だってどう転んでも面白くなる話じゃないです。というわけで、すでに名前の欄に書いてある通り、間違いとはこういうことです。おしみみほじゃなくておしほみみ 文献によっては押し込み、いやー間抜けですね、涙出そうです。今ならまだ傷口も浅かろうということで、以降は押し込みにで参ります。どうぞよろしく、以上。っていうのは不審すぎますか、やっぱりと。一応名前の由来みたいなのも書いておきますが、つまらない話だということだけ先にお断りしておきます。そういうわけで、これから先を読む読まないはお任せします。では、押し込みにというのは、雨の押しほみみの御事という日本神話に出てくる神様の名前から取りました。この神様アマテラス大御神、日本神話の主人の息子さんにあたるんですが、結構、影薄な存在ですと。アマテラス大御神の長男とか、なんとかの御事の父親とか、いつも脇役さんです。彼主体のエピソードと言えるものは皆無です、多分。ではなぜそんな地味な神様を選んだのか、これもかなり適当な理由なのですが、雨の押しほみみの御事という組み合わせがとある知人の名前に何気に似ているからなのですよ。これが、うむ、思ったほど長くならずに済んだみたいです。でも恥の上塗りですね、これって。なんだかとても滅な気分です、ということで以上。で次行く前にじった、98番、おちゃっちゃっちゃっちゃーんと書いてあるんですけど、テンション高いですけど、何言ってかわかんないですよ、さっぱり。で、ポート開放なしでも使えるから、よかったらおっちゃんも鏡置き場使ってねーと。ポート開放なしでも使えるから、よかったらおっちゃんも鏡置き場使ってねーって書いてあるんですけど、さっぱりなんだかよくわからないんですけど、鏡置き場っていうのは、俺は何に使うんですか？はい、よくわかりません。で99番、馬の代わりにハンバーグ叩いたらいいのにねと。ペチコネペチコネペチコネってやつね、はい、もういいですね。普通にハンバーグってかけてびっくりしたんじゃないのと思ったら、8っていう字が漢数字になってる。基本的にですね、 NG ワード解放してますからもう大丈夫ですよ、はい。で、次第46夜目、う丸々魔王ナイトブレーカーさん段。皆さんこんばんは、ナイトブレーカー過去まーちゃんですと。今回のお話は予告通りうんのお話ですので、食事中の方はご遠慮ください。もうお気づきかと思いますが、うまるまるっていうのはうんこです。精神安定剤や抗うつ剤というのは飲むと副作用で便秘になりやすいものです。私も例に漏れず入院中は便秘でした。しかも出た時は異様なほど黒く硬く、まるで石ころのようでした。出す時もとても痛く、下剤を飲んでもなかなかって、私の話はどうでもよろしい。始まりは入院して2週間ほどしたある日のことです。そこの病院は入院したら最初に独房のような個室に入れられます。そして落ち着いて大丈夫だと思われたら、2人部屋で大きな窓がある監視室に移されます。そこでも異常がなく、集団生活してても問題なしと判断されると大部屋、6人部屋に移されるのです。私の入った大部屋はホール、食堂や詰所、トイレ等のある場所から一番離れた奥でした。私が大部屋に移ってすぐの頃、久しぶりの便意が催してきました。私は、おお、このチャンスを逃したら次はいつかわからんとばかりに勇んでトイレに向かいました。便秘の方ならわかるかとお思いですが、チャンスを逃すとまた便秘で苦しみますよねと。すると部屋からホールまでの細くて狭い一本道の通路に15センチくらいの何かが落ちています。すでに踏みつけられたかのように床に少し張り付いていました。ん？なんか犬の糞みたいやな。しかしそんなところに犬がいるわけもなく、それどころではない。私は無視してトイレ、なんかホールがいつもより騒がしいなぁとは思いつつも、それを横目にトイレに入って、私は唖然としてしまいました。なんとトイレ中の壁という壁、天井や床も茶色いものがあちこちに。それはまるですりつけたかのようにべっとりと。少し柔らかめのそれはどこからどう見てもまさしくうんこでした。私がチャンスを逃したのは言うまでもないことでしょう。私は部屋に戻り、ベッドの上で、一体あれは誰が、まあこんな病院だからお漏らしでもして患者が暴れたんかなと考えて、少し気分が悪くなっていたので横になっていると、そのまま眠りについたのでした。しかしそれは始まりでしかなかったのです。その日から3日経った時、朝起きて朝食前の起床、洗顔、掃除の時間、起きた者からホールに集まり、トイレで洗顔したり、ほうきで掃除をしたり、血圧体温を測ったりします。一通り作業が終わると待ちに待ってた朝食の時間がやってきます。病院の食事は夕飯から朝食までの間が長いので、みんなお腹を空かせています。その朝食の時間まで少し間があるので、某国営放送のニュース、テレビを見たりして過ごします。その日いつもと変わらない朝の風景でも、何かが違う。それはすぐに分かりました。 鼻孔をくすぐる異臭、そうまたやってきたのです。これはまさしくうんこの香り、いや臭い。私は周りを見渡しました。しかしどこにも異常がない。私は恐る恐るトイレを覗きに行きました。でも異常は見当たりません。あれおかしいな。するとどっからともなく大声で男 A、 またお前やったな。男 B、 やってねえよ。男 A、 お前やないかい。なやら取っ組み合いの喧嘩が始まってしまいました。詰め所から夜勤明けの看護師さんが現れ、二人を殴って喧嘩を止めました。看護師、どないしたんじゃ。男 A、 だってこいつがやっとるのん臭い。男 B、 やっとらん。看護師さんはすぐさま男 B のトレーナーのズボンを、すり下ろしました。その時私は見ていなければよかったと後悔。そこにはドロドロのブツが下半身全体にべっとりと。朝食のパンが私の頭の中で音を立てて崩れ落ちていきました。以上。なんという話だ。第47話目う〇〇魔王真の恐怖編訂正、ナイトブレーカーさん。だでも皆さん、うんこ魔王の真の恐怖はここからです。それからというもの、男 B が無理やりテレビの前を陣取ろうとしたら、私はすぐに場所を譲るようになりました。触れたくない、触れられたくない、ただそれだけでした。でもその後もこういうことが何度も続きました。私はもういやいや、早く退院したいよ、青島さん早く出して、かっこ注意、行政処分で強制入院だったので都知事の許可がないと退院できません。ちなみに都知事から行政処分を受けた知らせと、その処分が終わったという知らせの手紙が来るのですが、私の母はまさにクールキャッツ世代のため、何でもそれを家宝にするとか、おいおいと心の中で叫んでいました。そしてある日、就寝前のお薬の時間です。最初にも触れましたが、精神安定剤等は副作用で便秘になりがちです。そこで就寝前のお薬と一緒に下剤も支給されます。でも私はあの一件以来、少し下剤を飲むのが怖くなってしまいました。なぜかって、それは自分がもしあんな風になったらどうしようというありもしない妄想に襲われていたからです。そして運悪く順番待ちで、そのうんこ魔王かっこ勝手につけた男 B のあだ名の後ろに並んでしまったのです。看護婦、今日はいらないよね。うんこ魔王、いや、お腹張ってるから3錠くれ。普通の人なら2錠でも十分効き目がある下剤、なして3錠も。ああ、またあの恐怖がやってくるのね。これは本当にあった、やっぱりイカれてるこっちのあっちの世界のお話です。ナム。以上。で、次。第48話目、つまらないものですが、で、LED さんだ。僕のバイト先、魚屋です。では、今年も食中毒に細心の注意を払っていました。今年の夏、僕は大学院の試験があったので、しばらくお休みをもらっていたのですが、復帰すると店中に張り紙が。店長、何ですか、この張り紙。ああ、今年はいくらから O157 が出たからな。食中毒予防の張り紙だ。いや、食中毒予防の気持ちはわかります。でもなんで、祈る食中毒って書いてあるの？しかも何枚も何枚も。普通は除とか避けるとかストレートに注意とかね。とても変なうちの店長のお話でした。以上。で、第49夜目、俗ニョロニョロ命知らずさんだ。縦野光雪さん、お久しぶりです。深夜のサバイバルゲームこっちの世界編読ませていただきました。そこはかとない人生の悲観を、悲哀を感じてしまいました。うん、人生の最も大切な時間に赤外線スコープでポッキーもかわいそうっす。そこで私もちょっとかわいそうな話を書き込んでいきます。面白くないです。ちょっとした世間話です。書き込むにはインパクトがない話なので、興味のない人は読み飛ばしてください。と、5日前学校に向かう途中で事故現場を見ました。被害者は高校生3人らしく、どうやらトラックに追突され、車の下敷きになったらしく、脇にひしゃげた自転車が転がっていました。場所は熊本城に通じる橋、仮に A 橋としますの下、交通量が多く、それでいてスピードを出しやすい場所です。そして現在は工事中であり、車線は減少していました。そういった事情も事故が起きた原因でしょう。事故そのものは珍しいことではありません。ただその事故現場があろうことか、以前私がニョロニョロヘビさんの亡き柄を発見したちょうどその場所だったのです。ヘビさんの呪い、そんなことを言うつもりはありません。ですが前回ニョロニョロでは書きませんでしたが、その事故現場の真上にある橋 A 橋は十数年前までは自殺の名所だったのです。 熊本市内には中心街から京町という高台に通じる橋が2つあります。1つが A 橋であり、もう1つが B 橋かっこ亀です。もう2つの橋は隣接しており、この2つの橋は隣接しており、20メートルほどしか離れていません。そしてこれらの橋の十数メートル下、熊本城のかつて外堀だった場所を走っているのが蒸気の事故が起こった道路です。私が熊本にやってきた年の前後に A 橋に高いフェンスを取り付ける工事がされました。もちろん自殺防止用。 B 橋は交通量が多く、飛び降りようとすれば他人に止められる可能性が高いのですが、 A 橋は地元の人間以外あまり人が通らないからです。しかもこの橋は飛び降りで仮に死ななかったとしても、車が投信者を引いてしまいます。完璧、願ったり叶ったりです。県は熊本城周辺の景観をあまり損ねたくなかったのですが、自殺者が後を絶たないため、ついにフェンスをつけたのでした。おかげで A 橋の自殺者はなくなりました。代わりに B 橋で増えました。県は同じように数年前に B 橋にもフェンスをつけました。それでようやく2つの橋の自殺者は減ったのですが、現在その橋の下、つまりヘビさんと高校生が引かれた場所は結構な事故多発地帯となっています。それらの事故がフェンスができる前から多かったのか、できてからなのか、残念ながら私は知りません。毎晩帰宅の際にその橋の下を通っていますが、変な感じも妙なものも見かけません。私にわかるのは、現在その道路で行われている工事が多発事故から歩行者を守るため、歩道を広げガードレールをつけるためであること、そして警官が工事現場の人たちに、これだけ人がいて誰も事故の瞬間を目撃していないの、と聞いていたことだけです。桑原桑原。以上で第50夜目、ポルターガイスト現象との遭遇、ミドリアルさん。先日準夜勤のアルバイトが終わって、午前3時くらいに愛車ブラックサバスに乗って、とある国道をチリンチリンと走っていると、肉の万世の駐車場に車が1台止まってました。別に珍しい光景ではないのですが、なんとその車上下に揺れているのです。中には人が2人ぐらいいるようでした。この異常な事態は多分ポルターガイスト現象だと思いました。邪魔しちゃ悪いのでそのまま帰りました。以上。で、ジータレス読み。100番。ゲロに鏡システムが新しくできたみたい。7月いっぱいしか使えないとか。7月いっぱい。おまた、なんで7月いっぱいなんでしょうね。よくわかりませんけども、新しいシステムが鏡システム。はー、でも俺使うところがねえんだけど別に最近別に動画で何かゲーム配信するとかねえし、なんか動画使ってやるようなことないからな。ものなんか読むのばっかだから、特に画像使う必要ないんだよね今ね、うん、もうなんか使おうとするやつを選んでもいないしね、うん、今自分の配信形態がもうなんか読む方のあれとか画像とかのやつになってるから、あんまりもう、うん、いいかなと、うん、あとやりたいもんがないっていうのもあるしね、うん、はい。で、101番、ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグ、やったーって書いたんですけど、言い過ぎ。で、102番、ハンバーグが NG から消えたの?と。で、103番、おっさんアイスって書いてんだけど、普通に繋げんなよ。で、104番、これでガチムチ味噌カツハンバーグアイスとかも食べれるね、と。で、105番、ウィズはクリアしたの?と。してない。いや、つか、モンハン今楽しいから、モンハンやってるだけですね。で、だってまだ、なんだっけ、ドアスリーしちゃった。どう忘れちゃったな。DS の、世界樹の迷宮か。あれもですね、途中までは一気にすごいハマって、うわーってやったんですけど、まだクリアしてないですね、あれね。うん。世界樹の迷宮2も、すごいハマって、初め、ドワーってやったんですけど、スコーンとやめて、モンハン出てきてからスコーンとやめてですね、モンハンの方移動してからさっぱりやってますよね。はい。で、106番、ガチムチは NG だろうって書いてあるんですけど、普通に NG じゃなかったですね。てか普通に全部全部 NG 登録、自分の本名の、やつ以外はですね、全部 NG ワードを消しました。はい、もういいやと思って。で、107番、電気消して部屋にろうそく立てたりして、怖い話し語りウェブカメ配信しようと。それはどうなの。だって画像見ねえでしょ、そんなことしても。 やだよ、ろうそく立てて。それ、だってやっても面白くないじゃん。ねえ。うん。はい。で、108番、山味噌カツは倒したなと。うるせえし、山味噌カツとか言わねえよ、山味噌カツ。山つかみだろ、それ、モンハンのやつで。モンスターハンターで、山つかみっていう、やつがいるんですけども、敵でね。それ山味噌カツじゃないですから。まあ、山つかみが倒してるところが、もう、ウカルムバスまで倒して、ちゃんと、一人で今頑張ってますよ。一人で、うん。はい。別に一人じゃなくても別に、最近やってますけどね、X リンクでね、はい。今はとにかく全部のなんかミッションクリアしようと思って、今コツコツ一人でやったりとか、他の人と一緒にやったりとかして潰してますよ。うん。なかなかもうね、一人だときついですね、正直ね。いろいろやってますけども、はい。で、109番。PSP の剣と魔法と学園ものはどうと。剣と魔法と学園ものはどうって聞かれてもよくわからない。剣と魔法と学園ものっていうのがあるの PSP で。でもな、今モンハンが普通に面白いからな。モンハンと世界樹の迷宮2があればとりあえずは、うん、モンハンでもすごいよね。でもね、モンハンね、すごいと思うのはね、あんまりゲームやらなそうな人でもね、普通にモンハンやってる場合があることがすごいと思う。ほとんどゲームやらない人でも、モンハンやってるよ、面白いよね、みたいので、ああ、なんとかさんもやってんですかみたいので、今度やります、みたいな、なるのがすげえと思う。売れてんなと思うもん、そういうので。うん。はい。で、110番、面白いよ、と。ああ、怖い話し語りウェブカメ配信ってやつですか。てか、怖い話し語りももうないですしね。自分はあっちの世界依存線は読んじゃったから。だから電気消して部屋にろうそく立てて、で、それで、どこを映せばいいんですか。ろうそく立てて、真っ暗なところでろうそくぼーっと立ってるのを映してて、ウェブカメラで映してれば、何か映るかな。うん。で、111番。そういや、F の新モンスターがえらい楽しそうだよ。PSP もモンスター増えたらどうかなと。あ、モンスターフロンティアの、モンスターハンターフロンティアね、もうやってないからね、もうデータねえんじゃないの？あんのかな、あれ。うん、中途半端なところしか行ってねえ。多分俺、そのモンスターと多分戦えないと思うわ。ハンターランクが低くて。ただ待つわ。あと適当にニコニコ動画とかで動きだけ見てるわ。で、って言って終わりみたいなね。PSP の方に持ってこねえかなっていう。でも PSP の方でなんか、なんだ、その前の、今一番新しいのがいるのかもしれないけど、その前のやつ、そのなんか、イバラ流かなんかのやつは、のデータが入ってるかなんかで、もしかしたらダウンロード配信かなんかで出すんじゃないのとかいう話らしいけど、本当？よくわからん。で、112番、剣と魔法と学園物は PSP 版世界樹って感じかなと。あ、PSP 版の世界樹の迷宮みたいなやつがあるんだ。剣と魔法と学園物っていうの？でもよくわかんねえな。なんで学園物が入っちゃったのそれ。うん、まあ、一応見てみますわ、じゃあ。うん。世界樹の迷宮、なんか普通に面白かったんだけど、モンハンに食われたね、自分の中だと。うん。別に全然、つまんなくなかったんだけど、モンハンの方がもっと面白かったから、モンハンに食われちゃった。うん。はい、で、50話まで終わりました。こっちの世界ゾーン第3週目のところで、先ほどですね、まあいたこさんがちょうど聞いててくれたというのがあったので、ちょっと指摘、第1週目第2週目のところがですね、チェック、まあ見れなかったので、見れない状態だったので、見れませんよというふうな形で、言ったらですね、見えるようにしときますよと、あ、本当だ、見れないわ、っていうんで、直しときますね、って書いてありましたんで、多分今度はですね、こっちの世界ゾーンをですね、300話ぐらい潰そうかな、というところ。まあ、すでにもう50話終わってるんで、残り250話なんですけども、そこ行こうかな、ということで。そうすれば、自分はあっちの世界ゾーン1000話、こっちの世界ゾーン300話ってことで、1300話潰したことになるということで、これはなかなか、真似できる人はいないと。うん。ただ自己満のために。はい。つか別に、読んでて、 こっちの世界ゾーンの方が多少ネタになる話があるのかなと。いや、あっちの世界ゾーンもいっぱいネタのある話なんですけど、そういうふうな話せるネタとしてね、なんですけど、自分の場合だとね、なかなかその辺あんまりあれなんで、何があるんだかよく、だからまだね、こっちの世界ゾーンの方が多少ね、あれなのかなと、使えるかなというのはあるんで、はい。で、113番さん、いつだったか、ポンちゃんゲストで霊障行っていじめてたのは、と。いじめてねえし。いじめてないですよ。いじめてません。はい。でもね、面白いよ。まあ、最近全然もう話してもないし、あれだからよくわかんないけど、とりあえずね、リアクションが面白いからね、言ってみればいいんですよ、いろいろ。そうしたらね、わーわーわーわー叫びますから、そしたら、わーっしょい、わーっしょいですもん。はい。でも、あそこまでね、リアクション取ってくれる人はね、いないですから、ある意味ありがたいですよ。あそこまで反応してくれるゲストさんっていうのは、ほんと、まあ、本人相当きついみたいなんで、あまりやりすぎるとかわいそうなんですけども、それでも関係ねえっていう形でやってた時もありましたね。で、はい、というわけで、残り250話になりましたんで、また、明日にでもですね、残り50話ぐらいやってですね、早くも100話を潰してやろうかなというふうに思ったりします。はい、というわけで、この辺で終わりにしましょうか。もう3時半過ぎましたんでね、自分もですね、さっき口酒さんやってですね、ずっとね、2時間半ぐらいバーッとずーっと喋ってたのに、またこいつやってるよっていうので、ほとんどノンストップで喋ってますからね、休憩入れてませんからね。それでさらにプラス2時間、一気に喋らせてもらいました。はい、今日は4時間半ぐらい喋ってましたね。ほとんどぶっ続けでね、何か間があればね、そこは休憩ポイントになるから、意外ともっと粘れたりするんですけども、今日は本当にぶっ通しでね、ほとんど打ち続けていたような感じなので、まあ、かなり行きましたね。頑張りました。はい。で、ジータ114番、痛いニュースと。他の人はやらないのかい、痛いニュース。痛いニュースやってる人がいないのかな。普通にただ自分読んでるだけでさ、面白いのかな。はい。あ、そういえばね、そう。自分が口酒さんのまとめサイトレス読みをしていた時にですね、スカイプの方で、突然、かけてきた方2人いましたよね。その2人なんですけども、自分の方が一回要請、登録要請の方を返しました。返したっていうか自分の方から出したんですよ。どうですかと。ね、さっきはこういった理由でっていうんで出したんですけどね、帰ってきませんということでね、全然多分関係ない方、適当に片っ端からかけてる方じゃないかなと思うので、いないですから、まあ、なんかたださーっと通り過ぎてて風のような、感じかなということでですね、まあ、今後タッチしません。はい。で、ジータ115番、ポンちゃん呼ぼうぜって、さすがに寝てるかなと。寝てるでしょ、絶対。つか、呼ぼうぜって呼んでどうすんだ、俺は。っていうのもあるしね。呼んでどうすんだっていうのもあるから、まあ、ないですね。何を話すんだよ。はい、ビローンとこれ、アバスト。はい。さすがに寝てるっていうかね、普通に今ちょっと言われてパッと確認したらですね、特に、はい、つかもう寝てる、はい。で、ジーダ116番、そのスカイプ ID ネットで検索してみれば、あと迷惑リストとか出てくるかもよと。嘘、あ、そんなのあんだ今。全然気にしなかったな。ちょっと見てみようか。 これで検索、これ検索してみんの、やってみる、これどうする、なんかやべえのが出てきたら、これ怖いぞおい大丈夫かな、うん、てかいろんなの開いてるから今重いな、てかパソコンつけっぱなしすぎて話なんだけどこれ、うん、でちょっとじゃあ検索かけてみようか、かかんねえまず一人目かからん、検索かかりませんでした。でもう一人、でもさあまりにもタイミングがあれだったんだよな、一人終わって一人さ消えてさ次がさスコーンって入ってくるの早すぎねってぐらい早かったからな、あ両方とも来ないよ別に、あの引っかからないよ検索には、うん引っかからない、だからよくわからん、はい、で117番、呼んで怖がらせたらいいじゃないと、ああその何ポンちゃんってこと、怖がらせたらってどう、うんひどすぎますけどね来たらねもういたこさんも呼んでね、てかいたこさんももう寝てるかもしれないけど呼んでね、あの怖い話をさせて、であのスカイプから逃れさせないように、まあ、できませんけど、まあそれはもうひどすぎますからね、まあないです、はい。で118番、久しぶりにアシスタントのお姉さん呼んでみようぜと、アシスタントのお姉さんって誰アシスタントのお姉さんって誰だ、アシスタントうん、誰のこと言ってんだ、何人か今あの自分のとこで、出てきてくれた方はいますけど、アシスタントのお姉さんっていう言い方をするっていうのは誰のこと言ってんですかね、で119番、あくび嬢かなと、あくび嬢のこと言ってんですかね、誰のこと言ってんですかね、アシスタントのお姉さんで別にアシスタントはいないんですけど、当たり前ですけども、はい、で、120番さん、バンコかジョーかと、まあだよな、多分その2人のどっちか、うん、アシスタントのお姉さんっていう言い方してるぐらいだから多分そうかな、でバンコは97にいますねと、はい、今いるのかな、あまあいるんだろうなぁと思うけど、うん、で121番、唯一ピュアなケイちゃん呼びましょうよと、唯一ピュアなだってまたすげえ言い方してますけど、まあ去年あれいつだっけな、もう忘れちゃったけど、出てもらったですね、まあ突、に来てもらったですね、まあ方で、まあ、名前は、ケイちゃんという方いましたけども、わかりません。うん。スカイプにいないしね。あと、さっぱり、わからない。多分ね、もう、聞いてることは多分ないと、うん、思うんで、もうだっていつだっけかな。来たのね、相当前だよ。いつだっけな、確かね、去年だよ。去年より前だわ。去年より前だよ、多分これ。2006年の11月 ?2006 年の11月もう1年、1年半以上前じゃないかよ。ですわ、はい、逆に知ってる人がほとんどいないですよね、かなりもうそんだけ前に来てくれた方ですから、2回出てもらいましたけど、まあ、1回目はその来てもらあのトーツの方でいいですかって来て、2回目は自分が呼んだのかな、うん、でありましたけど、今見たら懐かしいねっていう、2006年って書いてありましたからね、古い、うん、で、次122番、せっちゃんかなと、お姉さんって言ってんな、アシスタントのお姉さんって書いてある、 名前はね、男か女かよくわかんないなっていう感じですけども、せっちゃんって書いてあったらね、で123番番号さんでいるけど何かと、いましたよ、いました、はい。で124番、すっごくピュアなカマちゃん呼ぼうよ、きっと趣味合うと思うよと。ピュアですよね、乙女心ですから、カマちゃんつってるしね、もうね、知らない人にとっちゃこいつカマなのっていうね、ガチカマかこれっつって、きっと趣味合うと思うよと何度か呼んでら、呼んで喋ってら、それ。で、125番、2回目って何知らんぞって書いてあるんですけど、あのね、今ね、ちょっと自分の、そういうのを入れてる録音ファイルをそうやって、リクされた時に出せるように入れてるフォルダーがあるんですけど、そこばーって見てったら、またどこ行っちゃった、どこだっけな、2回目はですね、2006年のですね、12月5日、に、何をやってたかはちょっと書いてないんですけども、ゲストに出てるという形でファイル名に書いてあるので出てますよ、はい何喋ったかもう覚えてませんけど。で、226番、そんな前だったのか、ラジオ聞いてる間は時間の感覚を忘れるなと、てか自分もびっくりした、あ、そんな前かと、自分も長いねやってるのねっていう、まああとね何ヶ月かしたら、3周年になってね、次4年目入りますからね。てか4年目やんの、つうか俺何年やんの、ていうかものすげえハイペースじゃねえの、もう400何回やってんだ俺、1年にだって、だってそうするとだってこのペースでいったら450回ぐらいやってると思う。そうすると3で割れば150回 ?1 年間で365日しかないから、2日に一遍やってるペースでやってんのか、回数だけで言ったら。まあ、今日の場合、そうやって分けて2回っていうカウントになっちゃうんですけど。そういうこと？やりすぎじゃねえの。で、127番さんで、バンコは常備って書いてあって、128番が常備っていうのはいない時だってあるんだって書いてあるんですけど。すごいね、すごい書き方してるね、確かにね、はい。で129番、1年間が365日とは限らんぞと。あー、限らないけど、そんなにびっくりマークつけてまで、限らんぞおいって勘違いすんなよっていうのは別にね、もしね、1年でね、あ、今日は300日、あ、今年は300日しかなかったねとか、あ、今年は長えね、515日もあったわとか言うんだったらあれですけど、別にそんな動かないしね、ウルード氏のあれもあるってもね。で、130番さん、なんか随分テンション高いですけども、やりすぎじゃない、やりすぎじゃない、全然やりすぎじゃない、そういう計算しないって全部びっくりマークついてるんですけども、そういう計算しないって書いたんですけど、まあ、計算しちゃったんですけどね。やりすぎじゃないの俺。で、131番。3日しかない、年もたまにあるよね、と。ねえよ。なんで普通に言ってんだよ、これ。3日しかない年も、年もたまにあるよね、と。たまにとかねえしって。3日じゃ、だって、あんただってし、ハッピーニューイヤーってやって、もう、そこでスペシャル組んだらもう3日で終わっちゃってるから、もうドラえもんがすぐにあれですよ、だって。だってドラえもんだって年末のやつでね、年越しだよドラえもんやって、年明けたよドラえもんやったと思ったら、またスペシャル組まなきゃいけないんですよ。年越しですよ、また。テレ朝も困るっていうか、ドラえもん困るよな、それな。どうすんだよ、それじゃあ。どうすんだよ、せっかくよ、ハッピーニューイヤーで、初詣行って金ぶん投げたのに、また今度、大晦日になって蕎麦食って、また次の年、また金ぶっ込まなきゃいけない。うわうわじゃないですか、いろんなとこが。ね、みんな袴のまんまでずっとじゃないですか、それじゃはい。で、132番さん、2006年12月5日っていうので、また DVD 探す作業が始まるわって書いたんですけど、頑張ってください。 とりあえず自分の中の、フォルダの中には、2006年12月5日という形で書いてありましたんで、一応見てみてください。自分のフォルダはね、いろいろあるんですよ。あきで自分の配信だけのフォルダじゃなくて、そのいろいろ企画をやってた時期のなんていうの素材ファイルっていうの、いろんな自分企画をやってた時があるんですけど、その編集する前の素材ファイルとか表に出してないファイルとかがうわってあるんですよ。まだ、編集してない状態のやつで、実際にで何パターンか作ってもらって、そのうちで A は出したんだけど BCD は、出してないとかね、うん、そう自分も懐かしいね、いろいろやってたよ、うん、ほんとあれだもん、ほんといろいろやったもん、ほんと頑張った。で、133番、正月クリスマス大晦日で完璧じゃないとクリスマスは入れてんだ、どうしても。すっげえな、クリスマスがいいの ?3 日しかなければ、そうだな、正月ゴールデンウィーク 大晦日だね、ゴールデンウィークならないけど、うん、で、134番、なぜドラえもんが引き合いにと、紅白とかの方がどう考えても大変と、ごめん、とっさに出てきたのがドラえもんでしたね、紅白ははっきり言って全然見てないし、気にも留めてなかったっていうのがあるんで、まあ、小林幸子が大変だっていうことですよね、小林幸子がもうだってね、多分ね、あれですわ、格闘技の 2P カラーみたいなもんで、同じ衣装でただ色が違うやつで出てきますわ、多分。2回目のね、大晦日の時は。はい。めんどくさいですから。だからペンキ上からぶっかけて、去年は赤だったけど、今回は青だね、みたいなので。で、小林幸子自体にもペンキかけてますから、もう別キャラですよ、別キャラ。本当にもう 2B カラーみたいになってるんですよ。で、135番、タモさんこのまま午後6時まで午後6時まで配信するって おっちゃんも頑張ってと、自分おっちゃんじゃないですけども頑張りませんよ、午後6時って死んじゃいます普通にあれじゃないの、24時間ぐらいやるつもりでいるってことですか、午後6時って言ったらかなりやってることなんじゃないの、だってずっとやってんじゃねえの、うん、わかんないけど。時間どこにいんだ、番組。あれ ?24 時間どころの騒ぎじゃないのか、これ。24時間どころの騒ぎじゃねえんだ。24時間オーバーすんだ、これ。またすごいね。リハビリ配信じゃないですね。うん。リハビリどころじゃないんですね、一気にもうなんかぶち抜きでやってやれっていう、また元気なことで、はい、てか自分は別にやりませんからね、午後6時なんてもうやるネタもねえしね、もう8時でだってそしたら300は余裕で読み終えちゃいますからね、次何やんのっていうのがありますからね、普通に自分はやめます、適当に頑張ってもらって、T さんには頑張ってもらってですね、まあ、寝れない人たちをいっぱい作ればいいんじゃないかなと思いますけど、はい、自分は寝ます、はい、頑張ってくださいというわけで、136番、ジータ、笑っていいとも増刊号まではやるよねと、増刊号って何時からやってんだっけ、あれ10時違う10時じゃねえや11時、ん、あれ何時からやってんだ、あれ10時、ダメだ、もう最近テレビ見てないから本当にわかんねえわ、増刊号とかも見ねえもん別に、うん、タモさんも俺が見ねえもん、うん、タモさんっていうのはこれタモリのタモさんの方ね、これね、はい、135に書いてあるタモさんとは違いますけど、うん、で137番、そういえば、これなんだ、これも笑うっていう字、あざけ笑うみたいなやつ、笑っていいと思って書いたらなんかすごく嫌な感じしないと、そういえばって書いてあってもですね、まあそういえば、まあ、嫌な感じはしますよ、うん、いいともじゃねえよって話ですよ、嫌な笑いですよ、はい、で138番、しかも明日こうちゃん来るんだぜ、本気で寝れないっすよねと、明日来んだ、もう誰か言ってたの、明日来ますよっつって、あ、本人言ってたのかな、へえ、いつぶりぐらいなんですかね、 相当落ちてないですよね多分ね、自分の知ってる限りでは、相当来てないはずだから、まあ久しぶり、もう久しぶりですね、もうやるって言ってるんだねってことね、うん、おそらくね、すごいね、もう言っちゃってるから絶対来るねってことね、すごいね、本気で寝れないっすよねと、ごめん俺は寝るわ、うん、録音はするかもしれないけど、うん、何するんだろうね、何するって言ってんのかね。で139番、普通の笑っていいともの時間までやろうよと、普通の笑っていいとも月曜行っちゃってん、月曜の12時まで行っちゃった、ねえ、お昼休みはウキウキウォッチングじゃないですよ、はっきり言って、お昼休みとかそういう問題じゃないですもん、うん、あっちこっちそっちこっち死体だらけですよ、はい。で140番さん、年始あたりにあったカラオケ以来かなと、年始あたりにカラオケやってたんですか、あれやってたっけ、年始にカラオケなんかやってた、ダメだわかんねえわ、しかもこうちゃん出てたんだ、っていうことは、え、じゃあ半年以上ぶりぐらいなんだ、はあ、なんかいろいろあったんですかね、まあ多分、いや、わかんないけど、まあ、仕事とかいろいろし始め、するかなんかの話してなかったかな、違ったっけな。だから、初めのね、こんぐらいの時期は忙しいもんね、いろいろね。で、やっと落ち着いたかなんかでやるのかな。おそらく、わかりませんけど。はい、で、141番、明日来校されますと。まあ、てかまあ、これ聞いてる方でどれだけ知ってるかっていうのもあるので、あまりここ言っててもちょっとあれなんですけども、申し訳ないんですけども知らない人はね、はっきり言って前に自分のスカイプのとこで、自分の配信を聞いてくださってる方が登録しに来てですね、一緒にモンハンをやった時があったんですけども、いろいろですね、話をしてた時にですね、ちょっとピンポンピンポンってなって、で今の音何ですかみたいな話になった時に、まあお気に入りに入れてましてみたいなのでバーッと話した時に、まあゲローの話になったんですけども、ゲーム朗読実況するの話になったんですけども、知りませんと言われましたんで、自分の配信は聞いてます、自分の配信をそのまあ他のねなんかやってた時に聞いたので、自分の配信を聞いてるんで、そっちのそのゲーム朗読実況の方は知りませんと言われてですね、ああそうですかと、申し訳ないです積んで、言うのもあったんでですね、今自分の配信を聞いてる人の中でどれだけの比率、ずいぶん前とは変わったと思うんですよね、その比率は変わったのかなわかんねえけど、はい、のでですね、なかなかちょっとあんまり、全部なんか説明しないとダメなような気がして非常に申し訳ないんですけども、来校されますって書いてあるんですけど、まあこれはもうこうちゃん来るかもよーってことなんですけどね、で142番、ビップマリオでおっちゃんと競争じゃないかなと、なんで俺が出るんだって話なんですよ、出るつもりないっていうか、ビップマリオは嫌です、もうあれストレス溜まるだけだよ絶対、全然もうだって仮にクリアしてもさ、なんていうのかな、うわこの時間の間になんかもうちょっとまともなことしてた方が人生でいい方向に行くんじゃないかっていう、なんかもう、ああ、なんの、時間の無駄みたいな。で、143番、カラオケボックスから配信してたなと。カラオケボックスから配信？ああ、俺わかんねえな。カラオケボックスから配信？どうやって配信してたの？カラオケボックスからって配信できんの？え？カラオケボックスみたいので無線 LAN みたいのって働いてんの？そういうのでやれば飛ばせるか？あ？ああ、できるのか？いや、わかんねえよ。全然知らないけど。うん。かな？はい。で、144番、とりあえずバンコ呼んでニュース読みしようよ。普通に軽く言ってますけど、読んでニュース読みして何話振るの？話 振ってどうすかと、こういう風になってるんですけどもということで話を振って意見をだコメンテーターみたいな感じですか。ああそういうやるのそれ、はい、で、145番さん、モンハンってモンティーハンバーグの略だよねと。あ、ハンバーグはまた NG 登録しておきましょう。はい。もううるさいですから。146番。2006年12月5日。確かにおにゃの子の声があると。あるでしょ？うん。一応自分もそう、わかんなくなっちゃうからさ、全部同じタイトル名になっちゃってるからさ、番組名同じだから。だから、何か少し加えないとって書き始めた。といてよかったと思うよ、本当に。何やってたか全然わかんねえもん、もし書いてなかったら、これ。少しでも何か書いておかないとさ、フォルダーにさ、またその、なんかの配信、なんかの配信つってさ、フォルダーにまとめてすら最初いなかったからさ、全部ドゥワーってもう、単発でダーっていうファイルがあって、もうなんかもう、なんだかなんだかわかんねえもん、もう、っていう風になってたから、多少は整理された。はい、で、147番さん、e モバイルとかウィルコムとかと。そうか。なるほどね。そんなのでやってたんだ。カラオケか。わかんねえ、覚えてねえな。その、年末。あ、年末や年始か。なるほどね。はい。で、148番、おっちゃんって書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけども、おっちゅっちゅ、違う、おっちゅっちゃちよーって書いて、バンコさんが、はぁと、こんな感じで行こうと。成立してないですよ、会話が。で、149番さんで、これはバンコさんでしょうけども、やだと。まあ、嫌ですよね、それはね。自分もやりたかないですよ、そんなの。だってよくわからないですもん。自分も疲れますもん、だって。何言ってるかわかんない。会話のキャッチボールしようとする気がないですよね、はっきり言ってね。おっちゅちゃちちょーって書いて、それはーですよ。てかみんなはーですよ、どう考えても。こいつとうとうもう、配信それだけやってて、どっかおかしくなったなっていう、感じですから、はい。はい。っていうか、もう、頑張りました。はい。今日はもう2回やって5時間以上やってるんですから、っていうかもう6時間ぐらいやるんじゃないの？これ、やってんじゃないの？そうじゃない？そこまでいってないか。5時間ぐらいか、足してね。だからまあ、やったね。うん。頑張った。はい。というわけで、今日はですね、この辺で、今回はこの辺で終わりにしてですね、また、明日にでもですね、こっちの世界ゾーンの第3週の方をですね、できればなと。はい。そうすればですね、あっさり100話が終わってですね、残り200話、だと思うんですけど、終わらせることができるかなというふうに思います。あっち行ってこっちの方はですね、階段とかじゃなくて、こっちのお話なのでですね、あんまりその、なんだろうな。うん。よりなんか楽で、できるんでいいなぁと。うん。なんか読む方としても楽なんでですね、うん。どうしても階段って言われると、なんか少し、気をつけないとなっていうのあるんですけど、まああんまり気をつけてなかったですけど、こっちのはもっとより気をつけなくていいやっていうので、普通に読めるんで、なんかいいです。やりやすいです、なんか。はい。で、ジーター150番さん、ケイちゃんの回聞いてる。ピュアすぎるだろって書いてあるんだけど、もう俺覚えてねえよ。自分も聞いてみようかな。何やってたか忘れちゃったよ。何やってたのそれが、懐かしいね、もうとっくに聞いてないと思うんですけどね、はい、もうそんなに懐かしいの出てきたんでびっくりしちゃいましたね、ちゃんとファイルは残しといてよかったよ。そういうのがあったっつんで。はい。というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。もう4時過ぎてますんで、 はい、自分はもうやめたいというふうに、はい、いうふうに思います、はい、で G で151、今日だけのハンバーグ祭りならと、あ、まあ今日だけですかね、つかもうハンバーグってそれで書くから NG ワードにしちゃうんだって、書きすぎなんだってどう考えてももう少しさ、何でもかんでもハンバーグハンバーグって書くから NG ワードにしちゃうんだから、もうちょっとな、なんかな、はい、いうふうになんかしないような、なんかイライラっとしないようなね、もう読む方としてもハンバーグハンバーグばっかり書いてあったらなんか嫌でしょ、なんかその立場に立ってもらってハンバーグハンバーグって書いてあって、なんかもう俺何なんだろうハンバーグばっかり言っててっていうなるからね、で152番さんがあれ終わっちゃうのと、ていうかすげえと思うよな、4時だぜこれ、はい、4時なのになぜどうしてっていう、うん、普通には見ますけどね、うん、で153番、おっちゃんもう終わってしまうんで顔が書いてあって、オメガのところに当たる部分がハンバーグって書いてあって、これくらいならいいかなと、もう呪いですよね、もうね、なんかどっかに絶対入れないとダメみたいになってませんこれねえ、きついです、精神にきますね、はい、というわけで、やめますわ。はい。もう疲れましたし。だって終わっちゃうのって言ったって、はっきり言って本当にやるんだったら、このまま100号でやっちゃえばよかったと思いますよ。あの、こんだけ喋ってるんだったら。できたと思うもん。うん、こういう方向に一回止めないで、読み続けていたら、一日で100話読んでいたかもしれないもん、俺。うん。で154番さん、一定の時間を過ぎるとテンションアップって書いてあるんですけど、あーまあね、一回テンションガーッとアップするんですよね、でスコーンってある時を超えると一気に眠たくなったりとか、一気に疲れがドッと出て、どうしようもなくなるっていうのがあるんですけども、うん、そうだから自分は、あー、なんだろう、一旦ドカーンとね、テンションが上がったのが今だったんですね。今さっきまでだったんですよね。一回配信終わって、さあどうしようかなと思った時、まだなんとか頑張れるから行っちゃえって言った時がそのあれで。で、今だんだんもう、加工気味ですから、もう寝た方がね、いいかなと。うん。つかもういいでしょう。うん。うん。で、155番さん、言う、やっちゃえよと。やっちゃう。でも俺すごくね、そうしたら俺100は読むんだよ1回で、うん、まだあれだね、ちょっと今見たら、見れないね、1周目2周目のこっちの世界ゾーンはまだ見れないですねって言っても、いきなり言ってね、イタコさんがいきなり用意してくれるかって言ったら、それはイタコさんの用事もありますからね、なかなか、まあ、こっちの方今読んでるからっていうのはあるからね、うん、ありますけどね、あ、そうだ、あ、でも4時なんだよね、4時でこの、あの前に、登録してくださった方、あの方はどうなんだろうな、今聞いてんのかな、これ聞いてねえのかな、これな、前に今度は普通に登録してくれた方が、あれいつの時だっけな、うん、方がいたんですけど、その方は出ないかね、うん、で、156番、おっしゃんって書いてあるんですけど、まあおっしゃん、ホッシャンみたいですけど、歴史に新たな1ページを刻み込もうぜと、もう千話朗読やった、100話も一気にこいつは読んだ、しかも、その後200話をまあちょこちょこあれしながら読んで、合計1300話も読んでるよこいつと、でかいね、真似できない、いつか出てくるかね、うん、で157番、100話をサクッとねと、そんなね、もうそんなとんがりコーンじゃないけど、わかんねえカールとか、そのサクサク感は出ません、もう神々だし疲れてるし、ほんと誰かやってくんねえかなと思うけど、やったらダメ、やらせちゃったらダメなんだよね、やらせちゃったらもう 自分がやったってことにならないから、あの99人の最終電車の時にもう痛いほど分かってるから、他の人にや、あの、や、読んでもらったっつうのに、それが逆効果でね、お前が全部やってねえじゃんっていうことになっちゃうから、言われちゃうから、何度か一人でやんないとということです。はい。で、158番、今北産業だよと。4時13分だねえよ。4時13分に今北だった。あんたすげえよ。何が起きたんだよと思うもん。うん、久々ですね。自分が辞めようとした時にね、そうやって来るっていうね。で、159番さん、グッジョブ、これから始まると。始まんねえよ。始まんねえ。終わりだよ。終わりです。なあ、疲れた。で、160番。どうせなら、ろうそくちゃんとつけたり消したりしながらやったらよかったね、と。ろうそくつけたり消したりしながら、千羽のやつ。めんどくせえ。つけたり消したりしながら。無駄ですよ。はい。うん。本当にひどいですから。はい。ろうそくね、ろうそくってだってさ、使わないでしょ、もうほとんど。はい、ろうそく使わないもん。はい。で、161番、さっきの朗読の前のやつ、聞きそびれたと。さっきの朗読の前のやつっていうのは、自分のあの、何ですか、あの、口酒さんの、まとめサイトレス読みですか。それやりましたよ。はい。10時ぐらいから配信始めたんですね、自分ね。それはね。で、まとめサイトレス読みは全部終わらしましたんで、うん。で、少し間を空けてですね、まあこれを始めたわけですけど。はい。で、162番、じゃあ蛍光灯でもいいよと。蛍光灯ね、カチャカチャって1話読んだから消してね、あれつかないみたいなね、カチャカチャカチャカチャって言って、でもさ、自分はその口酒さんを読んでですね、本当に左肩が痛くなったんで、本当危ないですよ。口酒さん読むときは気をつけてくださいね。なんか鏡を持ってた方がいいらしいんで、そんなのね、後の方に書かれてもね、知らねえよって話ですから、普通に夜中にずっと読んでてですね、どんどんどんどん左肩の方が重くなってくるということでですね、左肩を揉みながら今も話してるわけですけども、うん、ほんとね、きつい、正直、結構ヘビー、なんでそうなるかなっていうような形でですね、どんどんどんどん左肩がで、読んでったら、これを読むと、読んでる人の中で、肩が重いとか言う人がいるみたいですけども、みたいなやつ。で、本当になってんじゃんっていう。うん。で、寝違えたみたいなの書いたんだけど、俺、それもう、昨日の1話、1回目を読んでる時から、もう、肩痛えし、なんかもう、なんか随分肩痛い、なんで左だけ肩凝ってきたんだろうなっていう。でも、肩凝ってる割には柔らかいんですよ。その、なんだ。凝ってるなっていうあれじゃなくてさ、随分柔らかいんで、なんでだろうと、おかしいな、なんで左だけこんなあれなんだろうと思って、で、そうして見てったら、なんか肩が重くなるみたいのでさ、なんか、重いっていうか、まあ痛いのもあんだけど、なんかさ、今もなんか変なんですけど、で、163番、やはり雑談のプロって書いてあるんですけど、プロじゃないですよ、言っとくけど。まあね、まあ全然もう、おだてて、おだててっていうことなんでしょうけども、特に別にですね、普通の一般人です。はい、雑談ね、うまくなりたいね、ってか喋れるようになりたいね、ちゃんとね。全然喋れないよ。で、164番、生人形は読んだ後、一気人形なんだよ、これ。一人形は呼んでません。呼んだって書いたんですけど、呼んでないよ。一人形別に呼ぶって呼びませんよ。読んでもいません。朗読もしてませんし。稲川さんので、あれですからね。うん。で、165番、そうなの？そんなにすごかったの？残念って書いてあるんですけど、残念じゃなくて、165番さんもそこ見てみればわかりますよ。なんかしないけどね、そこ全部朗読してみな？朗読してたらですね、どんどんね、肩が重くなってくる。 しかも左肩で、なんか書き込みによるとですね、左肩は悪霊で右肩は守護霊らしいんで、じゃあ俺悪霊かっていう、だからスタンドがいると思うんですよ、自分の左肩に、ドギャーンってね、いると思うんで、ほんとやばいっす。本当でも肩痛いよ。真面目に。本当に肩痛いよ。これびっくりしたよ。でも正直。これ寝違えたのかなこれ。で、166番。でもオカルトもの読み始める前は死んで、ふーんって感じだったのに、おっちゃんも変わったねと。やつが変わったのかな、別にね、ふーんって言うと、またそういうの好きな方に申し訳ないんですけども。いやだから読んでて本当にうわなんか肩痛いなっていう思いながら読んでた時にそういう書き込みが書いてあったもんだからほーと思って、で、ちょっとびっくりしたんですけど真面目にね、で、167番生毛人形はと、で168番生毛人形1360円と、いいね、なんか作る生毛人形ね、まあ無理ですけどね、1360円って取りすぎですけどね、何作ってんだって話ですけど、どんなの作るんですかね、生毛人形は。はい。意味がわかんねえ、生毛人形って。何なんだよ、その毛に当たる部分は何なんだよ。はい。謎ですね。はい。というわけでですね、プラスアルファでまた喋りました。はい。どうでもいいことまた喋っちゃいました。うん。疲れた。4時半になるわ。ちょっと喉乾いたから飲み物買ってくるわ。でもううるせえわ。169番綿麺の代わりにハンバーグ詰めるのかなと、ハンバーグじゃねえよっていう、ハンバーグってどうしても言いたいんだね。だから一番最後ゲーにね、ハンバーグって書いてありますけど、ハンバーグってなんだかよくわかんない。はい、疲れた。で170番生でゲロゲロ行かせて今来たよと、生でゲロゲロ行かせてってまたねよくわかりませんけども今来たよと、絶対今来てねえよ。あでも今来たのかな、なんか妙に見に来たんじゃねえのって、わかりません。生でゲロゲロ行かせてってよくわかんないですけど、はい、疲れた。今日は頑張ったよ。だってはっきり言って自分の読んで、さっきと今の配信、自分の黙ってる時間ってほとんどないですからね。だから5時間以上ずっとほぼノンストップで喋ってるはずだよ。ほとんど間がないはず。で、171番、神奈川名物、生毛人形焼きって書いてあるんですけど、だから生毛ってなんだ、生毛人形ってなんだよ。人形作ってみようかな、まあ作りませんけどね、てかどうやって作るんだかもわかんないしね、生毛人形ってなんだって話もありますからね、1360円ぐらいで売れるようなやつ作ってみようかな、別に利益は出なくていいんですけどね、真面目に言ってもしょうがないです。で172番生ゲルマン人形なら作れるかもねと、なんだ生ゲルマンって、ああもうなんかやだね、生ってついてるからやだね、なんかね、なんでしょうって気がするからね。なんか、触り心地が怖いな。気持ち悪い感じがしますね。で、173番。今日家族会議開いたよと。いましたね。そういえば、昨日ですよね。昨日というか、まあ、昨日か。お寿司を買ってきて、冷蔵庫に入れといて、俺の寿司って、マジックかなんかで書いといたのに、朝起きたか、仮眠取ったかなんかで、起きてみたら、ホタテとイカでしたっけ？ホタテとイカが、3個ぐらいしか残ってなくて、後の寿司が食われてたって方ですよね。で、ちょっともう、たまんねえと、俺今日家族会議開くわって言ってた人いましたけど、その人、その人ですね、家族会議開きましたか、どうなりましたかね、174番、これちょっと気になりますね、174番さん、フェルティングとかでどうと、フェルティングって何ですか、フェルトフェルティングとかでどうって書いてあるんですけど、どうって聞かれてもよくわからないんですけども、はい、何ですか、フェルティング、フェルティング、はい、 なんですか。やばい。これはね、一気にそのテンションがガグン、テンションじゃねえや。元気がもうスコーンと切れた時のこのやばいやつですね。フェルティング入門っていうのがありますね。手芸らしいですよ。いいね、フェルティング。可愛いんじゃないですか。で、これ何を作るんだよ、これで。生毛人形ですか。まあ、ぜひ作ってください。わかりませんけど。で、ぜひ作ってくださいって、かなり無茶ぶりしましたけど、あんまいいですよ、作んなくて。で、175番、来た、家族会議と。家族会議、どうなりましたかね。で、176番、階段つれづれ草読んだことあると、知りません。何ですか、階段つれづれ草。なんか聞いたような気がしないでもないですけど。またネタ増えました。こっちの世界ゾーン300話っていう、ちょっと、何週間か持ちそうなネタを持ってきたのにもかかわらず、またね、来ましたね、読んだことありません。で、177番、家族会議がこの時間までかかってたんだねということなんですけども、かかりすぎじゃないので、178番、フェルティングは謎の物体を徹夜で数千回刺し続けると謎の人形になる呪いの手芸と。あれだって、フェルティングで検索したけど、別にそんなフェルトのあれだったよ。別になかったですけどね。謎の物体って何ですかね。徹夜で数千回刺し続けると謎の人形になる呪いの手芸と。ただの手芸なんじゃないですかね。違うんですかね。で、179番、米粒一つ一つに名前書いておけばよかったのにね、と。ああ、テレビチャンピオンクラスですよね。米一粒一粒に書いておくやつですね。で、180番さん、あとクリムゾンね、と。ああ、クリムゾンの迷宮ね。自分が、そういった形で、まあ一回、やろうか、みたいに、ね、まあ、やってみないみたいな言われたやつですね。うん。まあ、つまんなくはないんですけど、それを自分が読もうとするとですね、かなりきつい。うん。1ヶ月以上は確実にそれで拘束される。ので、どうなのと。だって、途中から聞き始めた人がさっぱりなんだかわかりませんから、だから、きついんですよね、やろうとしてもね。うん。そういうことがあるんで、あんまり手出したくないというところがあるんですけども、自分としてはね。はい。で、だから、クリムゾンの迷宮は、普通に面白いと思うんで、あんまり小説とか読まない人でも、ゲーム感覚みたいな感じで進んでいくようなやつなんで、一番初めの取っかかりには、悪くないと思うんですよ。だから、もし興味あるんだったら買って読んでみたらと思うんですけどね。自分の、配信のやつで読んでると、ちょっとそれはきついかなというふうに思うんですけどね。で、181番、エニグマは読んだと。読んでません。何ですか、エニグマっていうのは。はい。これは、読んだってことは、サイトに書いてあるなんかの話なんですかね。それとも、本、小説、ことなんですかね。ちょっとわかりませんね。正直よくわかんない。わかりません。読んでません。とりあえず。で、182番。せっかくだから、一人形読もうよと。せっかくだからって。また俺肩重くなってくんじゃねえの、どんどん。きついよ。きつい。ああ。だって一人形読もうよって、一人形ってどこに書いてあるのよ。うん、まあ、読まない方が多分いいと思うんで。うん。さすがにですね、もう疲れてきました。はい。で、はいって書いてあるんですけど、これエニグマ。エニグマ。不可解な体験、謎な話、エニグマ。ありえない場所、もう会えない人、今ではない時間、幼い頃の不思議な記憶、見えるはずのないもの、そんな怖くはなくとも奇妙な経験を書き込むスレッドですと。おい、ちょっと書いたんだ、なんだこれ、おい、1148話とか、おい、どうなってんだよ、この1155話とか書いたんだけど、どうなってんだ、これ。おい、話数が多いぞ、おい。おい、なんだよ、これよ。 話数がすげえぞ、1150なんとか。これはきつい。あのなんつうのかな、100話ずつ潰せばいいっていう風なあれじゃなくて、1000何話ってドカーンって見せられるときついね。で、一つどれぐらいの長さなんだろう。はあ、だいたいあのあっちの世界ゾーン的な、感じだな、これ見る限りはな。うん、うん、そうだね、あっちの世界ゾーンぐらいの、やつだね。一つ一つの長さはね、ちょっとパパパって今3つぐらい見ましたけど、こんなの普通に半年以上かかるよ。また多分もう持たねえよ絶対。これ全部読んでたら俺すこれも全部読んでたら俺もうすごいわ。だって長いやつもあるもん、やっぱり長つ、うん、長いわ、うん、長いやつは長い、そこそこ。すっごいな、エニグマすげえな、エニグマエニグマすげえな。さ、最新10作品って書いてあってさ、まだスレッド進んでるからさ、現行スレがあるってことは、これパート45って書いてありますけど、当然これ進んでるから、あ、ごめんなさいね、いっぱいね、ブレス入っちゃってってことは、これ自分がそれを何、仮にこれ読んでたとして、1150話近くに行った時には多分1200話ぐらいまで行ってますよね、これ下手するとね。どんどん増えてってまたね追いつかねえっていうね、これは疲れるよ、数ヶ月またかかっちゃうよ、きついよ。で、184番、きっとイタコさんが気を利かせて、一人形を混じり込ませてくれるよと。いいです、気を利かせすぎですそれは。余計なこと、余計なことしないでくださいっていう風になっちゃいますから、うん、普通にね自分も読んじゃうんですかね。で、だって一人形読んだらだってやばいってみんな言ってんのにさ、本当によ、忠告されたもんな、なんかな、本気でやめとけという風に言われましたからね、気をつけろと、うん、で、185番、お買い手は引き出し多いですねと。多いね、まとめサイトいっぱいんだよな、これ。話、これ全部読んでたら、もうすごいね。俺なんか賞欲しいね、本当にね。本当そこまで全部読み終えたら。本当。で、186番、エニグマはみんなあっちの世界ゾーンに、比べたら、全然短いよということなんですけども、まあ、短く、かろうがですね、1000話は1000話なんですよ。さすがに4桁はですね、勘弁してくれというところでですね、きつい、はい、というわけで、勘弁してくださいと。もう本当にもうどうしようもなくなったら、そこを つかもしれないけど、とりあえずはちょっと避けたい。と思う。で、187、短くて面白い話多いんだけどねと、他の人やってくれよって思っちゃうよ。だってもうあっちの世界ゾーン1000話だけでも、おいこいつ本当にやったぜって感じじゃないのって思うよ。もう始めたらマジでこいつ全部終わらしやがったってことだと思うんだけどな、普通やんねえだろうよ、うん、と思うんだけど。はい、で、188番、子供の頃の変な記憶は読んだと。で、はいって書いてあって、これは何ですか。子供の頃の変な記憶まとめサイトっていうので、おい、なんなんだよ、これは何話あるんだよ。長えぞ、縦にいっぱいすげえ書いてあるぞ。こんな小さく書いたのに、右側のスクロールバーがすげえことになってるぞ、おい。なげ。おい、なげ。なげ。後から考えると、幼い記憶。 っていうのであるらしいんですけど、楽天のメンテナンスのお知らせで見れませんね。すっげえ量ある。これも計算っていうか数えられないから何はあるか分かんないけど、平気で100話以上は、数百話ありますねこれね、恐ろしい。すげえエニグマとかあるね。しかしね、あるなあ、いっぱいあるね話がね、本当に。あれなのかね、でも被ってる部分はあると思うんだけどね、おそらくね、いくらなんでもね、これ読んだことあるみたいなね、話っていうのはあるとは思うんですけどね。で190番さんですけども、寿司については俺のだからってのと値段シール4800円を見て判断とか言われた。値段が分からなかったら食べてなかったかもね、だと。そこでぶち切れて過去に遡っての鬱憤を爆発させたおと。え、寿司については俺のだからってのと値段シール4800円を見て判断とか言われたと。どういうこと？値段が分からなかったら食べてなかったかもね、だと。ってことは何？俺のだからって書いてあることを確認して、かつ4800円だから食ったの？意味が分かんない。値段シールがなかったら食べてなかったかもねってこと？ 4800 円だからいいべってこと？おい、どうなってんだ？貴族か、こいつらは。何？他の奴らは何ですか？首の周りに、ふりふりふりみたいな、やつをつけてたりとか、髪の毛がすごいなんか、ジョルノみたいな髪の毛みたいになってるやつがいっぱいいるんですか？横ジョルノみたいになってるやつ。わかんねえ。なんて言ったらいいか。くるくるくるって、何？両サイドに、バルガン砲みたいなのがついてるやつあるじゃないですか。髪の毛。髪型。あれ、なんていう髪型かなんつうかわかりませんけど、貴族っていうとそれが浮かぶんですけど、あと首の周りのフリフリフリフリって、首をね、シャンプーハットを首にしちゃったみたいなやつがあるじゃないですか。あれをしてるイメージなんですけども、そんなやつらなんですかね。4800円、あ、じゃあ安いわみたいなので食っちゃえってね。でだけど中国人的で全部食っちゃうと失礼っていうことで、イカとホタテを3個、置いといたと。まあなんて野郎どもでっていうことでブチ切れたんですね。ブチ切れ混合ですよ。はい、建設重機のバトルの格闘技ゲームでありますけど、ブチ切れ混合ね、絶賛発売中ですよ。で、まあ100円以下で売ってるかもしれないですけど。で、191番、これって何と。これって何はリップライブ使って読んだら面白いと思うんだけどな、短いしと。あー、これって何って教えてもらった、これサイト。これって何っていう、そうそうそう、これって何ってやつね。なんか自分前にね、なんかこれ言われたと思う、これ読んでみませんかみたいなやつ。でもね、そのサイトね、どうやって進めたらいいかが見た時にパッとわからない。どうやって進めていくのそれ。だから何とも言えない、そこは。だって面白いと思うんだけどって書いてあるけど、どこをどうやって読んでいったらいいんだかよくわかんねえんだもんこれ。なんか全然ここまとめサイトになってんだけど、自分がねアホだから、これはね、どういう風に読んでいくべきなのかがさっぱりわかんない、配信するときに。だから全然なんかやる気にならないっていうか、なんかよくわかんねえわっていう風になっちゃってる、正直。だからやっておりません。で、192番、いや今出したやつはみんな天才ほぼないから被りはないと思うよと。似通った話はあるだろうけどねと。おいな、被りねえのかよ、すっげえな。じゃあなんだ、もうそんな話が何千話もあんのか。まああるだろうけどさ、 いろんな話がさ、それにしてもさ、あっちの世界ゾーンで1000話読んでさ、またこんなさ、足して2000話近くあるやつ？そんなんのこれ。めちゃくちゃあんな。そうしたら、すごいな。宇宙だね。果てがないよ。どんどん広がっていくね。だから、さっぱりわかりませんね。ねえ。俺にはもう無理です。これ全部読んだら、はっきり言って本当に何か、賞が欲しいよ、本当に。これ全部読んだら。この1100何話やって、あっちの世界像も1000話やって、こっちのこの子供の頃の変な記憶まとめサイトのこの1000はないかもしれないけど、何百話のやつも全部読んでたら、俺これ仕事っていう、趣味にしてはちょっとおかしいね、こいつねっていう。それなのに全然そういう系に、なんつうの、興味があまり、そこまでないから、知識とか全然ないで、ただ読んでるだけなんですけどね。はい、で、193番さんで、動画配信で恐怖動画見ながらコメントするのやろうぜと。恐怖動画って何ですかね。どういうやつ、まあ、リアルに本当にやばいやつってことですか。どういうことなんですかね、恐怖動画っつうのはね。面白いのかな。つか俺見ても面白くねえと思うよ。リアクションねえもん。リアクションある人だったら面白いと思うけど、まあそういう人ってまあ多分やりたくねえつってやらないと思うんだけど、自分の場合やったとしてもね、リアクションがねえから絶対見てる方つまんねえっていう風になると思うんだ。だって前もさ、これどうですかっていう、これどうですかっていうか、なんか貼られたやつでさ、みんななんかあんまやべえ的な流れになった時に自分見て、反応なしと、いう形で、いうのがあったからね。で、なんだその反応みたいな、なったところあったからね。あんまりね、面白くないと思うよ。どこまで恐怖なのかわかんないけどね、トラウマになるぐらいきついやつだと、正直なんつうの、あんまり言うとあれだけど、そんなね、堂々と言うのもあれなんだけど、首を切断してる動画とかも見たことありますから、自分は、でもね、さすがにね、きつかったね。真面目にね、それを見たときはね、うわ、さすがにきついと。なんで俺見ちゃったんだろうって後悔しましたからね、あれね。生きてる人のをね、切ってるやつがあってね、あれは多分なんかの人質とかがテロリストに殺されたやつだったと思うんだけど、あれとかはねきつかったですね、さすがにね。さすがにインパクト強くて脳みそに残りますね。だからさすがにね、そういう系のねやつはね、気分がもう落ち込むね、なんかね、あーなんだろうっていうになるから見たくないですね。それも恐怖動画っていうのかな、それもね。まあ、恐怖動画になるのかもしれないけど。きつかったんで、なるべく避けたい。そう、いろんな、やばめのやつ、ありますけど、それを、あれもこれも見たわけじゃないんですけど、ちょろっと見たことあるんですけど、結構ね、厳しかったですね。ずしんとね、来ましたね。さすがに。で、194番、2000話近くっていうか、2000話軽く超えるよね、と。てか、3000話ですよ。3000話。だって、1000話やって、で、1150やって、で、また多分、4、500ある話をやってですね。で、こっちの世界ゾーンで300やってたら、ほぼ3000話ぐらいやってますね。約。はい。で、196番、頑張ったでしょうと、花丸あげるよ、と。ねえ。幼稚園児でももう頑張んねえかもしんねえよ、それでも。花丸。花丸ね、ふぅ。また花丸。な、あれは誰がやり始めたんだろうね、花丸ね。ただ丸書いてるのはあれだから、なんか工夫しようと思ってやったのが、なんかうまい具合にあれだったのかね。で、196番。山にまつわる怖い話は読んだ？と。山にまつわる怖い話っていうところは教えてもらっ ったことはあります前に。で、教えてもらったんですけども、俺そこ読んだっけな、いや読んではないと思う、読んではないと思うんですけど、教えてもらったことは教えてもらったと思います。そうですね、教えてもらったことは教えてもらった、だけどやってないです。そう、だ読んでないけど、教えてもらったけど読んでない。はい、なんかね、それもね、なんか長かったのかな、山にまつわる怖い話ってなんか一回教えてもらった気がするな、それな。でももうちょっと、忘れちゃいました、そこのサイトとかも、まあその名前で調べればあるんでしょうけど、ちょっとわからないです。はい、で、197番、これはと書いてあるんですけど、もうわかんねえわ。これジオシティーズなんですけど、これ開け大丈夫これ。誰か聞いて、愛という名で呼ばれる霊に疲れたある少年がいました。その少年はどうやったら愛が離れるか相談しようと2ちゃんにスレッドを立てて、それが進むにつれ目的が話すところから一転、生前の自分の記憶をなくした愛の過去を探ろうという流れになっていきました。ここはそんなお話のまとめサイトですと、書いてあるんですけど、なんかあれっぽくないですか、部屋が、女のたまり場になっているみたいな流れじゃないですか。なんか似てません、なんかね、部屋が女のたまり場になっているっていうので、ね、ユートピアのあれですけども、でやっててね、なんか話がどんどんちょっとね、そっちの方行くんだみたいな話になったじゃないですか。なんか似てませんこれ。でそのついているそのいるね、ユートピアの方もそうですけど、女の子だっていうことで、なんかまあ、アイドル化というか、アイドルまでいかないけど、なんかそういうキャラクターみたいなので、なんかね、そのキャラクター化みたいので、ちょっとわーわーってなってるようなやつありましたけど、ここにも、そんな感じのやつが、なんか似顔絵とか書いてありますけど、なんか非常に雰囲気似てますね。で誰か聞いては、だってさ、これ急すれあってさ、これまとめサイトっつっても、これまとめサイトっていうか過去ログだから、急すれと、全部まあ一つ一つ読まないにしても、どうでもいいやつは飛ばすにしても、約9000レッスンあるわけでしょ。ついよ。しかもなんとなく流れがさ、わかるじゃんよ。部屋が女のたまり場になっているやつも読んだからさ、なんとなくさ、この上のあらすじを見ているとさ、ねえ、なんかそんな感じしません？で、次。198番、これはおっちゃん向けだねということで、自己責任経緯と書いてあるんですけども、自己責任考察サイト、ここは2チャンネルオカルト板のスレッド、死ぬほどシャレに、ならない怖い話を集めてみない、以下シャレコアに投稿された自己責任系、あるいは山西系と称される一連の階段について考察を重ねているページです。ここはいわゆる読んだら呪われる系統のお話です。気の弱い方、怖がりな方、思い込みの激しい方、夜電気を消すと眠れない方、 お風呂で背中が気になる方、妊娠中の方、90歳以上の方、3歳未満の方などはご覧にならない方がよろしいかと存じます。たとえ読んで呪われても、当サイト及び2チャンネル、投稿者様などは一切責任を負いませんので、必ず自己責任においてご覧くださいと。現地を探索する場合、おやつは300円まで、バナナは含まで略なんですけども、ですね、第1章、2章、3章、4章、5章、6章、7章で15章、リンク許可待ちと書いてあるんですけども、連鎖の始まりというところから、わーっと書いてありますね。まあそんなに長くないんで、まあ読もうと思えば読めるのかなと。自己責任、連鎖の始まりとかね、書いてありますけど、はい、そういったところですね。どうなのそれ、読めと、読めということなんですかね。どうなのかな、聞く人がいないんじゃないのこれ。自己責任系考察サイトレス読みって書いてあって、あレス読みっていうか、まあいいか、まとめサイト読みって書いてあって、なんだそういうのを読んでて、読んだら呪われる系統のお話で使いだったら、聞かないんじゃないのこれ。聞く人、ねえ、どうなの、はい。じゃあ今から読みましょうか、つって読んでね。連鎖の始まりから、つって。ガクーンと減ったりしたね。わかりませんけど。で、199番、ユートピアは泣けたね。まさかおっちゃんが泣くとは思わなかったわ、と。泣いてはないですよ。泣いてはございません。泣いてはないですけども、来たね。ベタな展開なんですけども、そのベタな展開がね、なんかね、良かったよ。いいんだよ、普通にっていう。はい。わかるんですよ。わかるんですけど、まあ、だから文章が良かったんですかね、自分の中に来たんですかね。で、なんだ、200番、聞くよーと、あ、でも雑談に入るたびにレス入れてねーと、そしたら音量上げるからと、聞いてねえじゃねえか、それじゃ。それ、聞くって言うんですかね、それは。201番、自己責任、聞く人増えると思うよ、夏だし、と。読んだら呪われる系統ですからね。聞いたらもっと呪われまで、てかもうぶりまきですよ、呪いの、もうなんていうのかな、もうホースでぶりまいてるみたいな感じですよ、ブリブリブリブリっつって、もう自己責任呪われろっていう、はい、また左肩が重くなっていきますよ、どんどん、ほんと。でもはっきり言ってさ、長さ的にはそんなにないですよこれ。これ今パッパッパッパーっと読んでますけど、読んだら呪われるって言ってんのにどんどんどんどん読んでますけど、でも俺山西さんって読んでないかな、俺。あれ山西さんって俺読まなかったっけ。でもこれ読んだら呪われるの、これ。呪われるって言われてる話なのこれ。そうなの。なんかだってあっちの世界ゾーンとかバンバンバンバンさ、自分読んだりとかいろいろしてるからさ、その中にもう入り込んでるっていうのがあったって言ってたし、そのそういうのヤバ系のやつ、もう消されちゃってるみたいですけど、自分が読む、読んでいる時にさっとすり替えて、イタコさんが入れてくれたっていう話があったらしいじゃないですか。200話目とかだったと思うんですけど、確か。今は別の200話目が入ってるんですけど、自分が読んだ時にそこにすり替えて入って、その読んだやつはなんかヤバめの話で、読んだらなんか良くねえみたいな噂が立ってる話だっていう話じゃなかったっけ。でも読んじゃったじゃんっていうね。で、自己責任系っていうやつはまあやる、はい、やってもいいんじゃないの。だって14話しかねえよこれね、14話しかないから、違う、13話だ、これ今見る限り。 13話しかなくて短いから、これ1回の配信で終わるよ、これ多分。パーッと見る限り、おそらく。うん。これ1回の配信で終わるな。おそらくな。きちんと土曜日とか、日曜日とか。あ、でもこれわかんねえや。山子はまとめサイトにリンク、山に見入られるってやつは、ウェルカムトゥーニチャンコワイドットインフォーって書いてあるんだけど、どっからどう行けばいいのかわかんねえよ、これ。リンクから。だから、他のところのやつに関しては、だから、12話に関しては、読めるよ、これ。うん。読める、読める。いけるよ。うん、読めますね。だから12話に関しては、いけると思いますよ。うん。だから1回の配信で終わりますね。うん。で、ジータ。202番。でもさ、霊って電気代のいらないクーラーと考えたら美味しくないと。ね。今、エコのためにね、電気代とかいろんなの、削減、どんどん省エネ省エネですから、そこでちょっと、霊の力を借りてですね、冷やしてですね、クーラーのいらない、やつをね、ね、作っていったらいいんじゃないのということで、美味しい。で、203番、呪われたいのでお願いしますと。ああ、もうぜひやってくださいよ、203番さんが。じゃあ、それだったら。呪われたいのでって、俺は呪われたかないですけど、呪われるのはご勘弁願いたいんですけども、でもまあ、話を読むのはまあいいかなと。うん。はい。うん。で、204番さん、読んだのは岡室さんじゃねと。あ、岡室さんだね。岡室さん読んだね。岡室さん。うん。岡室さんじゃないのそれ。つって一回読んだような気がする。確か。で、205番、行ってみるか。自己責任系と。行ってみますか。じゃあ。今度の配信でやりますわ。じゃあ。でも、明日はこっちの世界ゾーンの半分やんじゃねえの。明日やるの。自己責任系のやつ。やる？明日。明日行く？どっちやる？こっちの世界ゾーンの残り50話やるか、そっち行くか、うん、自己責任系のやつを読むか。わかりま、わからん。で、206番、それは書き下ろしって言ってなかったけど、あれ書き下ろし？いや、書き下ろしとは、そのやつは書き下ろしって言ってたっけな。あれちょっと忘れちゃった。でもとりあえず、なんか、そうやって、あんまり、良くないあれだから、読んじゃったら、そのね、うわーってなんか、怒るって言われてるやつだから、まあ、アップは、控えてたと。アップっていうか、もう、上げるのはね。だけども、自分がこういうのやってるっていうから、そこに合わせて、すり替えてね、入れといて、読んでも、読んだっていう。だから、その話はほとんど読んでる人がいないから、自分が配信で乗っけて読んだのが、まあ、初ではないにしても、まあ、そんなにいないんじゃないのみたいな、確か言ってたと思うんだけど。で、207番、霊坊と、霊魂の霊にですね、霊坊の坊なんですけども、って言っても分かりづらいんですけども、まあ、漢字が違うってことですね。で、歌丸さん系ですね。208番、はい、ということで、山子はって書いてありますね。山に見入られるって書いてますね。あ、ありましたね。まあ、これも短いね。山に見入られるって読んでねえか、これ。なんか似たような話やっぱ多いんだよな、なんかな。で、209番、自己責任は8月頃がいいんじゃない？うひひって書いてあるんですけど、8月頃ですか。忘れちゃいますよ。忘れないようにしとかないといけませんね。じゃあね。 その頃別のことを長いの突っ込んでたら、それもう全然忘れちゃってたりするかもしれないしね。ふとね、突然やろうとした時にね、自分がもういないかもしれませんから、配信をねやめてるのか、自分が本当にいないのかね、あっちの世界ゾーン行っちゃってるかもしれないんで、うん、どっか行っちゃってるかもしれないからね、で、210番、あ、山に見入られるは結構いい話だったと。なるほど。だから自己責任系って書いてあるやつに関しては、まあ読みましょうか。とりあえず、そういったことで、まあいろいろネタが出てきましたね。やるもんが結構ありますね、未だにね。まあありがたいことでネタに困らないね。でもなぜか全部自分は最近はそれ系ばっかりなんですけどね。まあいいんですけど。で、211番、あっちの世界行ったらお土産よろしくねと。お土産ね。お土産。お土産？ねえよ、お土産よ。メイドの土産ってやつだ。何が欲しいですかね、生人形が欲しいですか、生人形、はい、疲れました。俺はさっきやめるっつったのに、結局プラス1時間喋ってませんか、これは。で、212番、ちょっと丘板に染まりすぎてるね、ゲーム寄りに戻さないとと。ちょっとね、そればっかやってるような気がするんで、戻すっていうか、別のことも、いや確かにね、お書いたのやつの方が、今はちょっとそういうのばっかりやってるもんだから、聞いてくれてる方の流れとしてね、そういう系やってる方が、聞いてくれるっていうのはあるんだけど、自分は別にそれだけを読む、読むつもりというか、読んでる、読もうと、別にそれ一本で行こうとかいう気はさらさらないんで、別に面白いので他のがあったら普通に他のやろうっていうのはありますから。まあこの前、心理学のやつも やったりとかですね、いうように普通に自分は、今は確かに今年は、特にその傾向強くてそういう系ばっかやってますけど、そこに落ち着かずにね、ちょっと一旦ね離れてね、また別のやつをやるっていうのも、いいかなとは思いますけどね。一旦ねそこでまたリスナー数がねガクンと減るとは思うんですけど、今やってるのを聞いてくれてる方は聞かなくなると思うんで、だからまた一旦そこでねまた違うところのジャンルに行ってみるっていうのもまあいいかなと。自分の場合そんなわーってすごい多くの人数が聞いてる配信じゃないんで、まあ、そういったところでちょっといろいろね、思考を変えてみてですねやってみるっていうのもいいかなと思いつつも、今ちょっとそういう系でいろいろネタが多いんで、まあある程度そこではやろうとは思ってますけどね。ずっとそれだけっていうのも自分もねどうかなっていうのはあるから、まあ他のところも触ってみるのはいいかなと。で213番、ですけども、生揚げ人形がいいなと、生揚げ人形がいいなって書いてあるんですけど、俺はよくわかりませんけどもいいなって書いてあっても、ぜひ人形作ってくださいよ。どういう風に作るか知らないですけど、また針いっぱい刺すんですか。じゃあで214番、じゃあなんかゲームやろうぜ、シャドウゲートとかマインドシーカーとかと。なんで2つともドジツイ、もう全然見る人いねえみたいな。だって最初さ、ノリだけですごい楽しいっていうか、あるじゃんよ、そのシャドウゲートとかマインドシーカーってね、なんかクソゲー的なやつで、どうだい面白いんじゃねえ、やってみようぜってやって、クソゲーだよなーっつってやって、初め最初勢いで何これっつってんだけど、すぐ飽きんだこれ絶対。持たねえ30分っていう。最初は何これっつってんだけど、もうその後あまりのひどさに、全然よし、まあ、次のやろうぜみたいになっちゃうから、絶対ねこれ勢いだけなんだよ絶対。シャドウゲートとかマインドシーカーって同じことの繰り返しみたいな、全然前に進まないから、 なんだこれやって一気にドドドって自分配信してる方もやる気をなくして聞いてる方も聞く気をなくすっていう最悪な流れですよね、に持っていくんじゃないかなと思うんですけどね、クソゲーでもねなんていうのかなクソゲーって言われてるやつでも、面白いやつとかはあると思うんですよ一周してくるっていうねだけどね一周しない、シャドウゲートとマインドシーカーはおそらく止まると思うんです、おそらくねだからダメだと思うんだ、で、215番今話題のレミングスとレミングスってどういうゲームかは知ってますやったことはないですはい詳しい内容がわからんだけどなんかわらわらわらっとなんかレミングスがっていうキャラクターがいっぱいいてそれをなんか、運んだりとかしてなんか目的地まで連れてくとかいうやつだよねだってこれハーメルンの笛吹きのねえなんか関連のあれじゃなかったっけあ違ったっけなんかそれに引っ掛けてるやつじゃなかったかな違ったかな忘れたで216番おっちゃんはハルハルみたいにレミングス死んでも悲しまないと思うなと悲しみますよそりゃっていうかどういうことなんだよ悲しまないと思うああ死んだねっていうだけゲーム的なね、ゲーム脳ですかゲームのね、でレミングスとかレミングスどうなんだろうな俺自分できないかもしんないレミングスどういうことかって言うと向かないその自分は多分できないんじゃないかなんかあれ難しそうに見えたよ確か自分レミングスって自分の記憶の中のあれだとなんかレミングスってややこしい感じがしたんだよなややこしいっていうかなんていうか頭を使う感じで、217番レミングスは数が増えると集団自殺して数を調整するポンちゃんだよと数が増えると集団自殺して数を調整するポンちゃんだよとネズミだよってこと小動物だよってことネズミじゃねえかハムスターあわかんねえ数が増えると集団自殺して数を調整するんだまたすごいねってことは何それ数分かってんの何匹いるかって補水だな今なっていうどこで何をどうやって統計取ってんですかそれは。なるほどねつかレミングスねまあ、考えておきますか。でも、俺動画配信できないときは、そうか、鏡なんとかシステム。忘れちゃった。鏡システムでいいんだっけがあるから、それを使えばいいのか。で、218番。レミングスっていう生き物がいるんだよと。だからいるんでしょ数が増えると集団自殺して数を調整する、小動物みたいのがいるんでしょ小動物かどうか知らないけど。メカニズムは未だに謎なんだってさ、と。まあ、でも いろいろメカニズム謎なのがいっぱいいますからね。虫だってね、植物だって。なんでそんな風にできてんだ、お前らって。だって、ね、ミツバチとか、日本のミツバチって確か強いんだよね、確かね。他の、外国のミツバチより日本のミツバチは確か強いとかいう話を聞いたことあるけど、それでそのスズメバチと戦うみたいなやつで、で、なんだっけ、スズメバチの周りにミツバチいっぱいくっついて、熱で殺すみたいなやつがあって、すげえ、みたいな。誰がどうやって見つけた、編み出して、どうやってそれを伝えてきたのよ、みたいなさ、あったけど、だからそういうのでなんか、ね、ちょっとなんでそういう風なになったんだろうっていうのは、いろいろ不思議なやつはいろいろ多いと思うんですけど。で、219番。そういえば、ハンバーグもメカニズム謎だよね、と。やめまーす。もうやめるわ。疲れたわ。はい。というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。3時間半、やっちゃいました。はい。こっちの世界ゾーンをですね、次回は、残り半分目指してですね、終わらせれるようにやってみたいというふうに思っております。 まあ、自己責任考察サイトのところはですね、まあそうだな、まあできたら行ってみようかなと、でも8月がどうだろうこうだろうって書いてあるから後回しにしますけども、とりあえずこっちの世界ゾーンをまず行ってみたいなと思うので、はい。でね、エニグマとかね、やつはね、ちょっともう、あんまり考えてない。そこは。ちょっと一回別のところ行きたい。うん。うん。だから、とりあえず、うん。ちょっと別ので何をするかっていうのは決めてないんですけど、何か、レミングス行くのか。レミングス俺行けんのかな、わからないけど。うん。まあ、そういう風な、今聞いてる人たちが、それやっちゃうのみたいなやつをあえて行こうかなと。うん。行って、また一回リスナー数を減らしてですね、また適当にやっていこうかなと。うん。ふうに思いますよ。一つに染まらずやるっていうことは大事ですからね。一旦離れてみるのもまだいいことで。うん。一つに固執すると世界がやっぱ狭くなるんで、世界をね、拡張していくためにも、いろんなところに、と言ってもですね、結局またゲームに戻るんでしょうけど、そういったところに行ってみたいというふうに思っております。はい。できればね、わかりませんけどね、んなこと言っててまた同じことやってるのかもしれないですけど。はい。というわけで、ありがとうございました。お疲れ様でした。では、この辺で終わりにしましょう。録音ファイルはまたアップしますので、っていうか、前回の、この前のやつも、この前ってさっきやってたやつも、もうアップしてありますんで、もしよかったら、落として聞いてちょうだいということで、ありがとうございました。なんだかんだで俺ずーっと喋ってたね。約6時間喋ってたね。はい。ありがとうございました。疲れました。では、この辺でバイバイ。